大丈夫ですかね。
大丈夫、僕は多分。まあなんかいざとなったらもう僕が一人でずっと喋ってればいいだけだからさ。ニャンがの声が聞こえないなと思いながら、まあいいやと思って。
それもまあいつものパターンですからね。
そう、同じことだから別に。愛の手がないなと思っても別に気にしないでずっと喋ってればいいだけだから僕が。
はい。
録音されてるからさ。
そうだね。
うん。
はい。日本は今日は月曜日の朝9時かな。
まあ例によってね、ちゃんとしてる人は仕事に行ってると。
来年からでもこの時間朝11時になるっていう話ですからね。
来年からなの？
来年からって言ってたような気がする。
ああ、そう。
うん。
直前とかじゃないんだ。
いや、直前にやると大変だからじゃないですか。
うん、でも別にやろうって言ってる人は大変かどうかっていうことは気にしてないでしょ。
そうね。
うん。
盛り上がりが重要っていう話ですからね。
まあ、盛り上がりも大事だし、あれなんじゃないの？外走る人たちが死んじゃうといけないからっていうことなんじゃないの？
もちろんね。そもそも7月と8月にオリンピックをやるっていうのがどうかっていうね。
7月8月に、だから南半球でやればいいんだよ。
そう、この間のブラジルでしたっけ？まあそうだったんだよね。
うん。どうしても7月と8月にやりたいんであればね。
そう。前に東京オリンピックやった時は10月とかにやったんですかね、確か。
ああ、そう、うん。いい時期にやってんじゃん。
ソウルも確かそんな感じで。
ああ、そう。
やっぱ、こんだけ暑いところで夏にやるのは無理があるんじゃないですか。ちょっと。
うん。そうだろうね。
うん。
外でやるからな。
うん。
室内で屋根があるところでさ、空調とかもちゃんとあるところでやればいいと思うけど。
マラソンはそういうわけにいかないですからね。
あ、そう？ぐるぐる回ってればいいんじゃないの？
それはまあ1万メートルとかだったらできるからね。4万2千メートルにすればできるっちゃできる。
でしょ？それかまあトレッドミル並べてさ。みんなで走ってもらえば。
そうだね。
駆け引きがなくなっちゃうからダメか。
1万メートルとかたまにこうオリンピックで見たりしますけど。ものすごい差がついてなんだか分かんなくなりますよね。周回差とかが、
まあ、まあそうか。まあ暑いからな、しょうがないな、外走る。うん。まあでも外すごい遠くまで走るっていう競技か、マラソンって、そもそもの成り立ちとして。
うん。
うん、しょうがないね。じゃあね、時期変えるか。まあ札幌とか北海道でやるといいんじゃない？
今から。
うん。
うん、まあ東京の一部だってことにして。
多くの人には関係ないでしょ、東京が、北海道にあろうが、どこにあろうが。東京って言って、想像してるものは別にね、日本のどっかでしょ、どこでもいいでしょ、別に。
まあ飛行機で1時間で移動できるって言えば、
ね。
大丈夫ですね。
うん。来年からやるんだ。
いや、それがよくわかんないですけど、オリンピックの話で言うと、だからなんだっけ、FIFA の次のやつ？
うん、
カタールでやるからね、ワールドカップは。
うん。
で、カタール夏暑すぎるから、確か11月とかにやるんじゃなかったかな、ワールドカップを。
11月か。
で、そうすると、そのヨーロッパとかのリーグが普通にシーズン中なんで、なんかそれをどうするっていう話になってみたいですね。
なるほどね。
うん。
まあ、適当に休んでやるとかじゃないの。
うん、まあ、リーグを、うん、2週間ね、3週間、もっとかかるか、1ヶ月以上かかるか、まあ、休みにするっていうことですよね、多分ね。
うん。まあ、どうやってやれば、儲けが一番こう、最大化できるかっていうだけの話だからさ。
そうそう。
うん。
でもこれ、DST にしたとして、朝7時にできて、わーいって言っても、そうすると、アメリカで見る時間は、それによって2時間早まっちゃうんで、オリンピック側というか、放映権を持ってる側としたら、東海岸で一番見やすい時間にしてほしいっていう要望はあるわけですよね。
まあでも、リアルタイムで見るのかね。
まあ、アメリカだとリアルタイムで見れないっていう問題がそもそもあるから、あんま関係ない気もするけど、
ね。関係ないと思うよ。前も言ったと思うけどさ、ツイッターでさ、ネタバレして誰が勝ったって言ってやればさ、その日の夜みんな1時間か2時間かけてさ、
確かに。
それを見るだけなんで。
前言ってましたよね、その話ね。
うん。もうどうせリアルタイムで見れないし、オリンピック自体もそんなにすっごい盛り上がるわけじゃないもんね。
うん。
うん。アメリカっていう意味ではね。
そうそう。そもそもリアルタイムでやってないから、何時にやろうか関係ないっていう。
あんまり関係ないと思うけどね。
うん。いや、どうなんですかね。やりたい人がいるみたいですけどね。サマータイムというか、DST は。
DST っていうの良くないと思うんだよね。オリンピックタイムって言った方がいいと思うんだよね。
うんうん。
ジャパンオリンピックタイムにした方が。あんまりね、デイライト、まあ、デイライトもセーブできるっちゃできるんだけど、日本ってさ、あんま緯度高くないじゃん。
そうですね。
だからさ、こっち側のね、人たちとか、ヨーロッパの人がさ、発明してやってみたみたいな、そういう意味で言うと、すっごいこう、デイライトがセーブできるっていう感じでもない、じゃないじゃない、
うん、
日本ってなんだろう、どのぐらいだろう。東京が LA とかベガスとかなんかそのぐらいだったかな、
うん、
で、我々が、あれだよ、東北のどっかにいる感じよ、仙台とか。
仙台とかですよね。
うん。だから、うん、それでもまあギリギリぐらいで、ベガスとかはまあ、ネバダ上の方まであるからやってるけどさ、その隣のアリゾナとかはもうやってないわけじゃん。
うん。
だからアリゾナぐらいの緯度だと別にやんなくてもいいよねっていう判断もしてるわけじゃん、アリゾナの人たちは。
うんうん。
ね、実際。まあアリゾナの一部のさ、ナバホネーションっていうさ、モニュメントバレーがあるところのアリゾナの一部がそういう別の国なんだけど、そこの人たちは、俺たちはやるよって言ってやってるんだけど、アリゾナ州自体はやってないんだよね。
そうなんですよね。アメリカも別に全部がやってるわけじゃなくて、州単位でやってないとこもあるし、インディアナとかは何年から何年の間はやってなくて、最近またやり始めてとか、ありますよね。
うん、そう、まあ、あそこはちょっとあれだけど、アリゾナは、緯度的には日本って感じだからさ。
うん。
なので、アリゾナがやらない、ってない、やってないっていうのは、参考になると思うけど。だから、すごい、やった方が絶対いいよっていうような緯度じゃないことは間違いないよね、日本はね。
うん。
うん、ただ、やって全然意味がないかっていうと、まあ、LA の人とかがどれぐらい LA だと効果あるのか知らないけどさ。まあ、LA の人はやってるんで、なので、どっちにしても別にいいのかもしれないけど。ただね、IT 系の人がね、めんどくさいからとかね、大変だからとかっていうのね、僕からすればね、そんなのはしたことじゃないって話。IT 系の奴らのめんどくさいとか、技術的にどうだって話で、物事が動いていくわけじゃないので、我々が決めたことをお前たちはちゃんと実装してけっていうだけの話なので、
まあね。
それはいい。ただ、参考にすべき意見がある、のは間違いないので、来週やりますよっていうのはどうして無理なのかっていう説明をしないとはいけない。そうですね。5年ぐらいかかりますよっていうことを言うべきだったり、10年ぐらいかかりますよっていうべきだったり、そういったことは言うべきであって、その技術的な理由としてね、そんなものはやってられないんで反対だっていうのは技術者としては逆だと思うけどね、僕はね。
そうなんですよね。なんかいろんな意見が混じってて、僕個人としても、技術的にできないことはないはずなんで、なんか、頭ごなしに否定するのもなんかなって思うけど、オリンピックのマラソンを7時に始めたいっていう理由のために、来年からやりますっていうのはどう考えてもおかしいと思うんで。
まあ、バカだね。まあ、バカなのはもうしょうがない。そういうバカな人たちを、選んで、我々ではないけど、彼らの代表に選んでるのは皆さんなので、まあ、バカだなと思うけど、まあね、サマータイムっていうか、まあ、そういう時間帯にね、タイムゾーンするかどうかっていう議論そのものはあっていいと思うし、
そうですよね。
うん、それを何年かけてそれをね、実行していくかっていう議論すべきだとは思うけど、やりたいんだったらね。
うん、
だけど、オリンピック2年後に変えて、そのためだけに2時間ちょっとやろうぜとかっていうのは、かなり面白いというか、ね、うん、すごいなと思うけど。やってみたらいいんじゃない？大変だと思うけど。むちゃくちゃだと思うけどね。
いや、だから、わかんない。現実的なのかわかんないですけど、オリンピックタイムっていう感じで、東京とか JST のタイムゾーンいじらずになんか、新しいタイムゾーンを作って、 システム、間に合ってるシステムだけそこにするっていうのも考えたんだけど、そうするとまあ2つのクロックが存在するんで、また混乱は混乱ですよね。
まあでも東京だけやればいいんじゃないかな、じゃあ。
うん。
東京だけ JOT にして。
そうですね。
その2週間か、その前後合わせて1ヶ月ぐらい。他の日本の人たちは何もしなくて、日本に行ったら時差があるっていう。だから国内で海外旅行できるじゃん。
行けるね。
ジェットラグが体験できるよ。日本に行ったら。日本から東京行ったら。
ソフトウェアアップデートしてない、こう、PC とかは、まあ昔のというか、プラス9をずっと表示し続けるんだけど、まあそれは、こう計算してやってねっていう。
うん。そう、あれだよ。だから僕バイクとかで旅するときもさ、アリゾナに入ったら、急にこう、タイム、デイライセービングタイムがなくなるんだけど、そんなことは意識しないんだよね、いちいちね。めんどくさいから。で、どうせずっと走ってるとナバホネーションまで行くとまた、そこでデイライセービングタイムになるから、一回一回こうね、今はここのローカルタイムはなんて、まあ気にしないからさ。
うん。
それでいいと思うけどね。ただまあ2週間もずっと日本にいるんだったら、ローカルタイムを設定してだね、やればいいと思うけど。まあ、2年とかでやるっていうのはまあ、すごいこと言うなって感じだけど。
うん。
そもそも日本の人たちがそんなにいい加減なシステムをさ、フレキシブルにさ、こう、受け入れられるような文化じゃないじゃん。
うん。
ね、アメリカ人みたいにさ、適当にやって、まあなんか、最終的にうまくいってりゃいいんでしょっていうのと違うからさ。
それ思います。
ね、1分遅れただけでさ、なんか、書いてもらわない、JR に書いてもらわないといけないとかさ、そんな、そういう文化の人たちがさ、そんな、融通利かして適当にできるとは思わないけどね。
思うし、あと、デイライズドセービングの切り替えって、アメリカだとまあ深夜の2時とかにやるわけですけど、なんか東京とかって結構2時とかでも人が活動してるイメージが僕はなんとなくあって、漫画喫茶とかカラオケとか、なんかそういうところの、なんか細かいところですげえ問題が出るし、そういうの文句言う人すごい多そうだなって思って。
うん、
ますね。
まあ、時間1日ぐらいかけて少しずつ動かしてったら、ウルービオみたいな感じで。
そう。最近のね、ウルービオは、こう、スミアタイムって言って、なんか1日かけて 0.1 秒ずつこう、動かしていくとかやってますけど。
まあ、それと同じように、少しずつ、騙し。
1時間がちょっと長くなっていくっていう、早くなるのか。
うん。
切り替えの時はね。
まあ、
いや、なんかこの間あったのは、Google の、Google クラウドプラットフォーム、まあ Amazon の AWS みたいなやつで、無料で使えるティアっていうのがあるんですよ。
ほう。
だから普通に使ってて1インスタンスしか使ってなかったら、1ヶ月無料で使えるんですね。そしたらなんか、僕の知り合いだブログで見たのかな？この間何月だ？ 11 月だったかな？だけ、なんか1時間分の請求が来てて、それなんでかっていうと、DST で時計戻したんで、そのマックスの、その時間数をオーバーしているから、1時間分が無料を超えてますっていうことで、なんか10セントぐらいなんだけど、請求が来てたって言ってて。
面白いね。
Google のシステムでもそういうのはあるっていうか、で、Google のシステムはなぜかビディングが西海岸の時間を基準にして行われていて、
なぜかって、あれでしょう、もう、地球の時間はもう全部、あれでしょう、パシフィックタイムで統一すべきじゃないの、もうそろそろ。我々が全部こう、作ってるわけだからさ。
ええ。
ね。
まあ全然問題ないんですけどね、それは。
Facebook と Google が全部決めるんだから。
そう、うん。でもさ、一応、こう、インフラ系の会社とか、クラウドの会社とかは、だいたい UTC 基準で、こう、ステータスとか出すわけですよ。僕のモニタリングページとかも全部 UTC になってて、まあそうしないとこう他の人とスクリーンショットを共有するときに、そのグラフの下の時間は何時間なんだっていうので毎回揉めるんで、一応 UTC にしてるんですね。
そうだろうね。
Google のステータスページは必ず全部パシフィックで出てきて、そのアナウンスが。なんだろうな、パシフィックでいいんだって思いますね。
まあだから、ヒドゥンアジェンダとして、こう、推し進めてるんだと思うね。全部パシフィックタイムに、こう、みんなで慣れさせてっちゃうっていうね。
いいですね。
うん。
うん。まあそういうのもありましたし、僕の見た、だからそれ言うと、こう、漫画喫茶深夜パックとかいうのがあるじゃないですか、東京で。
そうなん？ そんなのがあるの？
カラオケとかね。
へえ。
カラオケ、こう、朝、夜11時から朝5時まで、いくらとかさ。まあ、多分あると思うんですよ。
うん。
そうすると、その、DST の切り替えの日だけ2時間損するとかね。まあ、この2時間切り替えるっていうのもなんかよくわかんないけどね。1時間じゃなくて2時間何回っていう。
まあ、1時間も2時間も同じことだろうっていうぐらいの大雑把な感覚なんじゃないの？
そうですよね、多分ね。
うん。2時間はやりすぎなんで、1時間45分をちょっと提唱したいな、僕としては。
いいですね。なんか調べたんだけど、30分間だけ DST っていうところもあったような。
30分はすごいって結構あると思うよ。
うん。
10箇所ぐらいあるんじゃない？45分でもある、確かあるはずよ。
あるね。その、まあ、DST がどうこうっていうんじゃなくて、その、UTC からのオフセットが45分単位っていうところもありますよね。
うん。うん、44分とかにしちゃおうか。もう。世界初好きだからさ、日本の人。
いいですね。
ね、世界初。
まあ、そもそも、1時間である必要がないだったら何でもいいですもんね。15秒とかでもいいし。
いい。全然いい。うん。
いやあとね、切り替えをね、DST の切り替えを0時0分にやる国がたまにあってね。
あ、そうなん？
それは非常にこう。
それは危険じゃないの？
危険なんですよ。確かブラジルがそれやってて、サンパウロかな。
あ、そう。
うん。あの、
バカだね。
ちょっと考えればわかると思うんですけど。
うん、誰も何も考えなかったんだろうな。
ね。フォワードするときが、11時59分59秒の次が1時なんですね。
すごいことすんな。
そう。で、戻すときは0時59分59秒の次がもう一回0時なんですよ。
うん。
うん。で、これすげえやばくて、あの、日付計算とかで、カレンダーの計算とかするときに0時0分が存在しない日付があるんで、結構やばいんですね。
それは普通に IT 系の人だったら一瞬でそれはやめた方がいいって思うはずだよね。そこは。うん。12時はやめといた方がいいよ。
僕の前職ぐらいの仕事で、あのブログのサイドバーにカレンダーを出すっていうモジュールがあったんですけど、ブラジルのユーザーから11月になると表示されないんですけどっていう来てましたね。
まあいいテストになるっちゃね。まあなんかとりあえず全部時間はゼロにして日付だけ計算とかさ。
そうそうそう。
普通になんかあるもんね、そういうのコードはいくらでも多分。
ありますね。まあそもそもなんか月またぎの計算とかもやばいですからね。あの、マンスリーで課金するシステムとかで次の課金日を調べるときに、2月に始めた人と3月に始めた人だと日付、日数違うから、単純にプラス30とかできないんですよね。
そうだろうね。
うん。なんかそれあったな。
もう時間はね、ほんとね、大変だと思うよ。あの、ウォッチでさ、こうリング閉じなきゃいけない病に、かかってる人いるじゃない？
言いますね。
うん。そういう人からするとさ、うん、こう飛行機乗ってどっか行った時のその日のリングはさ、いつからいつまでなんだって話になるからさ、
うん。
足りなくなったりとかするとさ、時間が、一日の時間がさ。
東に飛ぶと損しちゃいますよね、多分ね。あ、逆か。西、ん？日付変更線をまたいだったらもっと大変になるか。
うん、それはもう完全に、無理になっちゃうよね。だから僕前回日本にいた時はずっとカリフォルニア時間で生活してたよ。
そうそう、夜中に活動してるっていう謎の。
そう、変な時間だけど、とりあえず絶対ね、12回は立ってさ、ちゃんとムーブのカロリーも全部見ながら、変なことが起きたら困るからさ。それだけが怖くて、変えられなかったね。日本にいるとずっと。
iPhone もだって iOS のアップデートのたびに、DSC のスイッチで朝のアラームが1時間鳴らなかったみたいな、毎年やってる気がしますよね。ここ3年ぐらいはないけど。
そうね。前は確かにあったな。
いや
だからもう、パシフィックタイムで統一すべきだよ、もうそろそろ。そろそろ。
うん。パシフィックもでもね、DSC で動いちゃうんだよね、時間は。
それはみんなには申し訳ないけど、我々に合わせてっていうしかないね。
年中 DST にすりゃいいって、っていう派がいるじゃないですか。
あ、ロシアとかそうしたじゃん。
あ、そうですか。
ロシアは確か何年か前にもう変えるの大変だし、めんどくさいからもうずっと DST にしとこうぜって言って、パーマネントリー DST になったはずよ、確か。
そうなんだ。
うん。
それにしてもう冬は1時間遅らせて仕事とかする方がいいのかもしれないですね。
うん。
うん。
時間に縛られなければ別にいいだけの話なんだけど、なかなかね、難しいんだよね。基本的にそうなんだよな。このデイライセービングタイムはさ、都市部の人たちはそんな反対しないんだよね。基本的に賛成する人が多いんだよね。
うん。
こう夜飲みに行く時間が増えるっていうことだと思うんだけど、
ええ。
ファーマーはみんな反対するんだよね。基本的に。
まあ、牛とかは DST したこっちゃないですからね。
全く関係ないね。うん、
そっか。
まあでも日本の人的にはな、ちょっと時間は異常にうるさいというか、厳しい文化なので、うん、簡単にはできないだろうな。そういうなんかもうちょっとおおらかな、おおらかさをこう無理やりこう強制されないと。
そうね。
うん、まあでもね、そういう意味ではね、僕はね、だから日本の人とかには特にね、若いうちにね、留学とかをお勧めしたいんだよね。
ああ。
留学したら多分、ほとんどの国で、おおらかさを強制されるんで、大抵ね、日本よりも厳しい国ってそんなないはずなんで、どこ行ってももう、いろんなことを我慢させられて、そんなぐらいのことでいちいち文句言ってもしょうがないっていうのを多分ね、1年とか2年やらされたらね、ちょっと優しくなれると思うんだよ。もう、しょうがないから。
それはありますね。
うん。まあ、日本に帰ったらまた元のね、厳しい、こう、熱い温泉に全員で使ってるっていう状態になるのかもしれないけど、ちょっとぐらい水で済めたっていいじゃんっていうさ。
うん、うん。
ね。そんなことぐらいで誰も死なないしさ。ね、熱くて入れない奴がいるんだから。まあ、ちょっと水で済めてあげようよってね。いう風になる人が増えるんじゃないかなっていう意味で、若い人には特にね。こう大人になってからだとさ、もう暑いので我慢してずっとやってきたわけでさ、俺はもう43度のお風呂じゃなくてあれだってこう思っちゃってる人はね、
うん、
今更人に優しくしても何にも得がないと思ってるかもしれないけどさ、
そう、
うん、若い人はねまだそこまでむちゃくちゃなこう苦労をずっとさせられてるわけじゃないので、まあいっかって思って、うん、日本に帰れるんじゃないかなって気がするんだけど、
うん、
だってなんかあれじゃん、一応さ、このデイライセービングタイムはさ、その、確か、その、変えた時の1週間か2週間ぐらいの、その、あれなんだよね、ハートアタック率が上がってるんだよね、確かね。
ああ。
で、一応、戻す時には、寝る時間がちょっと増えてて、ハートアタック率自体がこう減ってるから、相殺してるんじゃないかっていう説はあるんだけど、
うん、
でも、ハートアタックで死んじゃう人がもしそこでいる場合、総裁とか関係ないから。
そうですね。
結局そこで死んじゃってるから、それいらない苦労っていうことになってるので、なので健康の一応こう、問題みたいなのはさ、ずっと言われててさ、やんない方が絶対いいだろうっていうね。まあ、海外旅行とかね、しょっちゅうしてるような人たちもいるわけで、その人たち時差とか大変な思いしてるはずだけど、それでも好き好んでやってるからさ、
うん、
そんなに、本当にすごい問題があるのかどうかわかんないけど、おじいちゃんとかね、おばあちゃんとかは海外旅行しまくってないわけじゃん、例えばさ、その人たちにも海外旅行を強制してるわけでしょ。
確かに。
ね、1時間分どっかね、ずれたとこに行けっていうのはさ、
うん、
結構1時間でもまああるよね。
うん。
大体、うん、秋はあれだけど、春はちょっと、眠いなーっていうのあるもんね。
最初なんか DSE 変わった週とかは調子出ないなーってのありますよね。
ねえ、
うん、
ね、眠いよね絶対ね。ずっとずれたままだよね。
うん、
まあ大変だと思うけど、2時間それを2時間もやるって
2時間ね、
面白いこと言うなーと思うけど、
うん、あとその明るいうちに飲みに行けるって言うけど、意外と暗くなるまで仕事してしまう病っていうのもあるんでね。
まあ日本の人は上司が帰らないと帰れないからな。
うん。
しょうがないかもしれないけど。
だから DST2 時間とかやったら9時ぐらいまで明るいわけなんで。
うん。
みんな。
暗くなってからすぐは帰っちゃいけないとかね。
ちょっと間を空けてからじゃないといけないとかね。
うん。結局11時ぐらいまで働かなきゃいけなくなったりとかして。
うん。
逆、意味なかったりね。
そしてそういう労働団体が出てきて、JR がそれに 圧力に屈して終電を2時ぐらいまで伸ばすっていうね。
うん、
すると何も変わらないっていう。
そうだね。
ことになりますけど。
まあ、頑張ってくださいとしか言いようがないな。
いやー、どうなんですかね。これ、仮に法律で決まったとすると、なんだ、あの、タイムゾーンを、のデータベースを管理しているところに誰かがパッチを送るわけですよね、多分ね。
そうだろうね。
うん。そこで、こう、揉めるっていう。アジア陶器をいじるな、みたいな、揉め事があるかもしれないですけど。まあでも結構みんなカジュアルに変えてるんですよね。この間北朝鮮もタイムゾーン変えたし、いきなり。
いや普通にだってデータ変えるだけだからさ。
うん。
別に。そんなの勝手に変えないでくださいっていう方が北朝鮮の人が変えるって言えば北朝鮮の問題なので。
そうそう。
ね。変えざるを得ないし、そこでそんなに反対する人も外にはいないんじゃないの？ふーんって言ってめんどくせえなって思ってパッチ当てるだけで。
そうそう。この間なんか EMAX のメーリングリストがなぜかツイッターのタイムラインに流れてきて、EMAX の新しいバージョンのリリースがどうのこうのって書いてあったんで、なんでそんな話を今してんのかなと思ったら、あの日本の新しい言語の文字列がまだ決まってないわけですよね。だけどユニコードのコードポイントはアサインされてるんで、この文字が例えば言語がまあ2文字だったとして、それをどうやって表示するのかわかんないんで、このままだと次の EMAX のメジャーバージョンのブロッカーになりますとかいうスレッドを上げてる人がいて、そんなに大事なことなのかなっていうのは思いましたけどね。
もう決まってんのかな、実は日本のやつは。まだ決まってないのかな。発表自体はしないわけだよね。
うん。
当分はね。
その、1ヶ月前にするとか言ってた気がしますね。多分5月1日が変わる日付なんで、
へー、
4月にするんじゃないですか。
もう何予想みたいないろいろ出てんの？
ああ、なんかそういうのしてるサイトとかはありましたけどね。
明治もさ、まだちょっと明治生まれの人とかいそうだからさ、
うん。
なくせないよね。
なくせないし、一応その、システム的な話で言うと、同じ漢字、昭和、明治、大正、平成で使われてる漢字は使わないだろうし、
うん。
あとアルファベットに略した時に、M、H、S、T にはならないようにする。
うん、それはもうそう、決まりだからね。
そうすると、まあ結構、まあ、限られたら全然限られてこないですけど、一応、外せるのはありますね、結構ね。
うん。でも、あれだよね、ユニコードのその、何、一文字でさ、その二文字分入ってるやつはさ、平成の次のところのコードポイント空いてないよね。
空いてなかった気がする。だからなんか違うところをまた取ったんじゃないかな。
だよね。
うん。うん、
まあ本当にどうでもいいことだけど。
それ、あの、見たんですけど、名前が日本の人っぽくなかったんで、で、あの、そのスレッドの中でも、いや、あんまり実はよくわかってなくて、大げさな話をしてるのかもしれないけどっていうふうに断ってたんですよ。
うん。
だから多分別に EMAX のリリースには何の問題もないだろうなと思いながら見てたんですけど。
うん、あっても気にしなくていいと思うけどね。日本の人に任しとけば。
その、合成文字で2文字に、言語を2文字にするやつって新しいシステムでは使わないですからね、ほとんど。そもそも。
あ、そう。
使え、どうなんですかね、わかんないけど。
まあでもなんかあんまりこう日本の情報に触れる機会ないけどさ、触れるたんびに平成何年とかさ、うん、平成30年とかってこう書いてあるのを見るとさ、ああそういう風に使われるんだなってやっぱ思うから、
うん、
自分ではもう全然覚えてないけど、日本にいるとそれが普通に使われるシステムなんだろうなって気はするんだけどね。
そうそう、
なんでそんなめんどくさいことするのかなと思うけど、まあそれが普通だったらそれが普通なんだろうな。
うん。台湾とかもなんかありますよね。
あ、そう、
台湾歴。うん。微妙に西暦と近いんで結構紛らしいんですよ、
台湾。
うん。
へえ。
西暦と近いというか、なんかそのタクシーとか乗るとドライバーのライセンスの期限とかが台湾歴で書いてあるんですね。
ほう。
で、その下二桁で書いてあるんだけど、西暦の下二桁と微妙に近いんで、なんかこれもうライセンス切れてね、みたいな感じになるんだけど、実は違うっていう。
なるほどな。
うん。
なんかこっちに来た頃さ、よく思ったのがさ、みんなさ、昔のことを言うときにさ、西暦でさ、なんと言うじゃない？ 90何年頃とかさ、80何年頃とかってさ、こう、言うのをさ、聞いてさ、よくそんな昔のことをそんな風に覚えてるなと思ったけど、ずっと西暦だけで生活してると、それが普通になるじゃん？
ああ。
10年前とかさ、20年前とかさ、言われてもピンとこないけどさ、
うん、
ね、96年の話とか、94年の話って言われると、ああって思うじゃない？
ええ。
そんなことない？
西暦の方が分かるってことですか？
西暦の方が時間が連続で続いてるという前提がこうなんかしっくりくるっていうの？
うん。まあ計算もしやすいですね。引き算とかね。
うん。ずっと昭和だったらもしかしたらそういう感覚でいられるのかもしれないけど、平成だからさ、昭和50年頃っていうふうに言ってもさ、なんか前のなんかダイナスティの話って感じになっちゃうじゃない？
うん。
なんか。でもなんかさ、日本の文化的にもなんかそれはすごく合う気はするんだよね。戦前戦後とかさ。
あ、
それで一応なんかもう、民族のこう、なんかね、アイデンティティそのものが全部変わってしまったかのような幻想をこう、教育された世代だからさ、自分なんかは。
うん。
ね、戦争中は悪い人たちが悪いことして我々は悪くなかったみたいなさ、そんな感じの、教育というか、そんなような刷り込みを受けたからさ、それもなんか、こう、時代が実はこう、つながってるっていうさ、ずーっと昔から、ね、ずーっとつながってる、その、少しずつしか変わってないわけじゃん、どんなことでもさ。
うん。
戦争とか、まあ、かなり大きな、あれはあるんだけど、でもやっぱり、やってきた人も、それを決めてきた人も全部日本人だからさ。
うん。
その、どういう文化からそれが、そういうことが起きたかっていうのは、ちゃんとこうね、あるわけでさ。そういうのなんか、毎回こう、ね、王朝が変わるたびに、前のことはなしっていう。
うん、
それ中国の真似なのかもしれないけどね。
うん。
うん。まあ、なんかやり直すって意味ではすごくこう、いいのかもしれないけどね。
ええ。
うん。前のことはもう忘れて。もう、怒ってる人は周りの国いるけども、なかったことにして。
そうですね。
はい、やり直し、みたいなさ。やり直す側的にはすごくさっぱりして気持ちはいいっちゃ気持ちいいけどね。
うん。はい。
バージョン 2.0 で全部書き直しちゃう的なね。
フルスクラッチで。
うん、
セカンドシステムシンドロームですね。
そう。
今回はうまくできるはずって言って。
うん。
うん。
ダメなんだけどね、そういうことしちゃ。本当は。楽しみだな、2時間。
いやー。
どうなるんだろうな。
ね。
まあ、日本の政権がどういう、なんか、力というか、思ってるのかよ。うん、知らないからあれだけど、もしそれをこう、強行しちゃうっていう感じだと、それはそれですごいなと思うけど。
うん。一応、議員立法で出すっていう記事を読んだ気がしますね。
うん、
議員立法っていう。
立法をするのが議員の仕事だっちゅうね、みたいな。そう。なんのこっちゃ。
議員立法っていうのが普通でしょって思いますけどね。
それが仕事だよ、議員の。
議員立法じゃない立法あるのかっていう。
面白いね。っていうことだからね。
そうなんですよね。うん、ええ。
でも来年からって？
いや、うん。来年からって言ったらもうあと、なんだ？何月からやるのか知らないですけど、もう半年ちょっとしかないですけどね。
むちゃくちゃやな
個人的な話で言うと、でもそういう、その、今まで言った問題は除いても、日本の人と仕事するときに、オーバーラップする時間が2時間増えるのは、僕としてはいいですけどね。
あ、そう。
西海岸、だから日本も西海岸に合わせろ論で言うと、2時間これで西海岸と一緒に仕事をできる時間が増えるんで、そこはいいんじゃないですかね。
あ、そう。働く時間がほとんどない方が良くない？日本の人と。
いや、わかんないですけど。
日本の人とほとんど働けないとさ、なんか、日本の変な問題とかはさ、常に次の日に先送りできるじゃない？
いいですね。まあそういう、その、強制力があるっていうのはいいことかもしれないですね。いや、僕、昔、日本の会社と仕事してた時に、ミーティングが夜5時とかにあったんで、夕方ね。
それは嫌だな。
そう。それは、まあそれが良くないんで、それをやめろっていう話なんですけど。
だからそれ断ればいいと思うけどな。
そうそう。
うん、4時以降のミーティングとか僕だいぶほとんどこだせてよ、昔。日本のメーカーと仕事してるときは。
まあ今はそれでいきますけどね。その当時は僕だけだったんでね、西海岸が。 あとは全員日本だったんで。
うん、まあ、それはしょうがないね。お前が日本タイムで働けっていうだけのことだからね。
そうそうそう。まあ、それはしょうがないなと思ってやってましたけど、まあ、日本が2時間進んでくれれば、3時とかにできるわけなんで。
確かにね。
ええー。
まあ、本当にやるかどうかわからんけど。
うん。
まあ、反対するのも、まあなんか IT 系の人が反対するっていうのもなんかわからんでもないけど、その反対は、ちょっと違うと僕は思うってことを言っとこうかな。
だからこういう問題がありますよっていうことと、来年からは多分無理っすよっていうこととか、
うん、
そういうことですよね、
うん。まあ来年でも無理じゃないよ。ただ問題が起きるよっていうだけで、
うん、
すごいたくさん問題が起きて、こういう技術的な問題があるので、来年からやるとこういう問題がたくさん発生しますっていうだけで、無理かどうかっていうのはさ、ね、やる、や、みんなが判断すればいいんであって、そうか、政治家の人たちが、これは無理だねっていうか、いや、無理でもやるんだってさ、ね、1億人全員で、ね、玉砕でやるんだって、言われたらもう、そう、ね、そういう人たちを選んでるわけで、ね、やるしかないとは思うけど、ただ、うん、無理だ無理だっていうんじゃなくて、こういう問題があるよっていう、ね、でこういう問題が発生しますっていうことをちゃんとこうデータで出すだけで、
そうですね、
どうしてもね、それで反対することに世論的にこうしちゃいたいんだったら、そういうデータをちゃんと共有して、
うん、
みんなそういう雰囲気に持ってくっていうのがいいと思うけどね。むちゃくちゃだっていう、それは無茶だけどさ。でもまあ実際に本当にやれないかって言ったら、まあ、やれるっちゃやれると思うよ。ただいろいろなことがちゃんとできなくなるだけで、
うん、そうですね、
1時間ぐらいの遅刻はもう遅刻ではなくなっちゃうかもしれないね、日本なのに。
意外とディスラプティブでいいかもしれないですね、
逆にね、
うん、
1時間までは JR の証明書いらないとか。
まあ、その間全部学校とか休みにするとか。
学校はダメでしょ、やんないと。学校休みにするとだって、親が大変だもん。
そうね。
夏休みがさ、あ、やっとこれで終わったのよ。今日で夏休みが終わりなのね。
ああ、そうなんですね。
は、パラアルト市は。他の市はまた別なんだけど、だから明日から子供たち二人とも学校に行くんだよね。
うん。
これはね、非常に喜ばしいこと。親としては。
休みどれくらいなんでしたっけ？
10週間ぐらい。
2ヶ月半ぐらいですか。
10週間か11週間かそのぐらいじゃないかな。確かね、3ヶ月弱、2ヶ月半から3ヶ月ぐらいの間なんだけど、
うん、
すごい休みがあるんだけど、日本とかと違って宿題とかはないわけよ。
うん、
基本的に。その間は休みだから、休みですっていうだけの話で、休みの日にこんなことしろ、あんなことしろっていう、そういうナンセンスはないわけ。
うん。
はっきり言ってナンセンスじゃん、あんなのさ。ね、休みなんだからさ。
学校の宿題とか本当多いですからね。
意味ないし、そんなのはさ。そんなことは別にほっといてくれていいんだけど、ただ、その、好きなことやっていいよっていうもの、ね、アメリカのやり方の弊害としては、この間に、こう、子供のに何を与えられるかっていうのが、その、家の環境だったり、経済的なね、問題だったりとか、いろいろあるわけ。
うん。
そうすると、10週間ゲームだけやって、学校に戻る子もいるわけよ。
うん。
10週間 YouTube だけ見て、来る子もいればさ、その間にいろんなキャンプに行ってさ、いろいろと新しいことをトライしてさ、
うん、
面白いなっていう発見とかがあった子もいるわけ。
うん。
それ、すごい差になるんだよね。毎年毎年。当たり前なんだけどさ。それがね、この教育レベルのこの格差をね、生んじゃうっていう、その意図としては間違ってないんだけど、結果としてその、そうなっちゃうっていう。
うん。
これはすごい、すごいなって思いつつ。うちの子もスタンフォードのさ、なんか、プログラミングキャンプに行きたいとかってなんか生意気なこと言ってさ。
おう。
初めて。プログラミングでもしてみようかなとかさ。今まで一度もそうプログラミングなんてものは 興味はあったと思うけど、
うん、
実際にやろうとしてなかったんだけど、たまたまこうそういうスタンフォードの大学でそういうキャンプがあるって言ってさ、そんなものを行ったってっていうふうに僕は思うんだけど、
うん、
行ったってどうせなんかよくわかんなくてコピペしてできたって言って、あ、動いたって言ってなんで動いたかよくわかんないうちに動いたことにさせられて終わるだけだよっていうふうに僕は思うんだけど、ただその、まあ、取っかかりとしてっていうのはまああるのかなとか思ってさ、本人がやりたいっていうことをね、こんなものをやっても意味がないからやらなくてもいいっていうのもさすがにちょっとあれなので、
うん、
やりたいんだったらやればっていうさ、たっけーと思いながら
行ったんすか、
まあ、うん、3週間行って、まあ楽しかったみたいだけど、
ほうほう、どういうことやるんですかね。
最初のね2週間はなんかね、最初の1週間は iOS でゲームを作るみたいなやつだったかな。
ほうほう。
でゲームを作って Swift でゲーム書いてきて、で次の、あ違うか、1週間目はなんか iOS でなんか普通のアプリケーションみたいな、ユーティリティみたいなの作らされて、で次2週間目は iOS でゲームを作らされて、でまあそれは全然違う作り方になるので、またそれはそれで全然違う Swift でコード書かされて、で3週間目はいきなり Python で AI とかって言ってニューラルネットワークとかって言ってなんかあのなんだろう、こう木がほっとくと倒れちゃうんだけど、こう下をこう動かして倒れないようにするみたいなさ、
ほうほう、
そういった木を台の上に乗せて台を左右に動かしてその棒の木を倒れなくするみたいな、
うん、
それを何回も何回もやることで学習して倒れない、自分で倒れなく自立できるようにするみたいなやつを Python で書かされて、やっ3週間ぐらいそうやってプログラミングをしてみたい、したみたいで。
それはその今までプログラミングのバックグラウンドがない人が対象なんですよね。
そう、
うん、
一個もプログラミングしたことないけど大丈夫かって聞いたら、うん、それでも大丈夫だって言うから、
うん
うん、まあ、一応少し台数ができないとダメだっていうことは言ってたけど、まあうちの子はまあ高校生なんでそんなのはいいでしょうって言ったら、じゃあ大丈夫だと思うって言われて、まあ楽しかったみたいだから、この後どうするのかは知らないけど
、
うん、でもさ、それでさ、ちょっとこう興味があってもさ、何にもこうしないよりかはできてる方がいい可能性があるじゃない。
そうですね、
うん、でもさ、まあバカ高いわけよ、当たり前なんだけど、でそれはアフォーダブルじゃなかったらもちろんそういうことができないわけだからさ、子供の環境でねすごい差がこうできちゃうっていうのはあるよね。
家庭環境によってそういうのにアクセスできるかどうかっていうのが適面に変わってきますからね。
うん、まあそれ言っちゃうとどんなことでもそうなんだけどね、家にパソコンがあるとかさ、ないとかさ、
うん、
っていうのももちろんあるしさ、うん、どんなあれでも、まあ、日本だってね、東京にいる人の方がそういう情報に近いとかね、いい予備校があるとかさ、いい高校があるとかそういうことはあるので、何をやったって当たり前なんだけど、経済力と子供の学力の差がね、うん、関係があるっていうのは当然なんだけどさ。
そうですね、
うん、ただアメリカの場合は休みが10週間とかあっちゃうので結構大きいなっていうね、その10週間って。だって本当に YouTube 見てたら10週間終わっちゃうでしょ、
うん、
ね、クランチロール見て YouTube 見て、クランチロール見て YouTube 見てってご飯食べてって繰り返して10週間とかさ、できそうじゃん。
できるし何の問題もないってことになっちゃいますからね、それだと
ね。
うん、
スイッチ買ってもらったって、ゼルダやったって10週間で終わりだよね。
うん。
普通に。
うん。
そうなっちゃう、そうなっちゃってる子供が必ずいるんで、たくさん。
うん。
うん。だいぶ差があるわなっていう。これはあれだけどね、ハクとやらないといけない、ホットキャストのネタなんだな、そういえば。
ペアレンティングの話ですからね。ペアレンティング
コントロール .am。
ドット .am ね。最近はでもなんか AM と FM の違いはあんまない感じですけどね、日本のラジオとか。
そうなん？
聞いてると、うん。
なんで？
どうなんかな。昔だと AM は音が悪くて、 FM は音が良くて、で、音楽が流れてるっていうのが僕のイメージだったんですけど。
だって、それは当然、そういう、だって、変調方式がそうなんだから、当然でしょ。
そうなんだけど、最近は AM も普通に音は良くなってるし、FM でも話中心の番組とかも結構あるんで、割と差がないのかなっていうのは思ったりしますけど。
あ、そう。
うん。
そうなんだ。みんな FM だから AM かなと思って。
AM いいですね。
悪い音で適当なことばかり話してるっていう。
音質を下げて32キロぐらいの
そうそうそう
ビットレートでね、配信しないと。
いやでもこれでやっと終わって、ちょっと、はい、終わった。夏休みがって感じ。
うん。
夏休みの間にさ、で、今日終わったことのまたもう一つがさ、その友達のさ、娘が遊びに来てたのね。
うん。
うちに。遊びに来てたっていうか、その、あの娘も、うちの娘と同い年なんだけど、スタンフォードのプログラムに入れるって言って、
ええ、
その子は2週間、2週間前にうちに来て、2週間、そのうちの息子と、同じではないんだけど、まあ同じところが主催してるスタンフォードの、あの、そのサマーキャンプ、
うん、
なんか、なんか、3D モデリングだかなんかそんなようなわけわかんないやつだったけど、それに2週間ぐらいこう行ってて、その彼女がさっき帰った、さっき SFO まで行って送ってきたんだけどさ、
うん、
その彼女もいなくなったので、それでもうすごくこう肩の荷が下りて、
いやーすごいですね
って感じ。
明日から夏学校も始まるし、
うん、
平穏が、
うん、やっと
戻ってきますね。
戻ってくる。
うん。
ほっと一息。またその彼女がさ、まあ、すごい彼女だったんだよね。
ほう。
この彼女もまた、この、ずっと昔に話したフィンランドガールじゃないんだけど、
うん。
こう、10年後この子はどうなるんだろうっていうふうに思う逸材でさ、
うん。
もうなんかね、話をしてて、話が終わったかなと思った瞬間に、両耳に、イヤホン入れちゃうんだよね。
はあ。
なので、こう、イヤホンがバッて入れられちゃうと、もうその後こっちもなんか言いにくいじゃない。
うん、うん。
ね。一回こう、もう一回言って、外してもらわないといけないからさ。すごいんだよ。だからもうね、ゲームやってるか、ボカロっていうの？ボカロっていうの聞いてるらしいんだけど、常にどっちかなのね。すごいんだよ。え？って、え？って感じなんだよ。
すごいですね。
すごいでしょ？話をこっちがしてもするのがなんか申し訳ないっていうかさ。
義務でとりあえず聞いてますみたいな感じで。
そう。すごいなぁと思ってさ。
うん、
本当に常にそうでさ。で、まあ、だいぶ前も言ったけど、うちはさ、そう、ご飯の時は iPhone 禁止っていうさ、法律があるからさ。で、それを一日目にこう言ってさ、一日目、ずっとだって、レストランでこういる間もずっとイヤホンをつけっぱなしだからさ。なんかこう、敵対勢力かなんかみたいな感じなのかなって最初こう思うんだけどさ、そんなことはないわけ。すごいこう、ニコニコしてさ、
うん、
こう行儀よくしようとするその態度は見れるわけ、
うん、
だけどもう完全にこうなんか見えないバリアみたいなのがある感じでさ、うちはね、あのご飯食べてた時はレストランでは iPhone 禁止なんだよって言ったら、はいって言うんだけど、チラチラこうずーっと見続けてさ、
うん
うん、で片耳だけこう入れとくみたいなさ、
あ、
うん、片耳だったらいいよね的な感じなんだろうけどさ、
うん、
いやいやいやっていう、えっていう、すげえなーと思って、うちの娘と同じ年なんだけど、
ミレニアル感ですかね、
なんじゃそれって思ったね。そんなのあるんだっていう、なんか完全な異星人って感じだったな。
うん、
どこにも行きたくないっていうしさ、
うん、アメリカ来て、
そう、どっか行きたいって言って、うん、いや部屋にいたいって、
まあでも僕もでもなんかそんな感じだった気がしますけどね、中学生の時とか。
ああ、そう。
うん。
どこにも行きたくなかった？
そういうこともないけど、なんか、 親の実家とか、実家とか行って、そのおばあちゃんとか親戚とかが、どっか行くとか聞いてきても、いや、つって、部屋で漫画とラジオ聞いてる方がいいや、つってやってましたね。小学校の時とか。
つまりさ、そもそもだから家にいた方が良かったんだよね、最初からね。その人にとっては。
そうなのかもしれないですけど、本人にとってはね。
うん、本人にとっては。うん、だから多分、そのサンフォードの、その、プログラムをいろいろと見て、ああ、これ面白そうだから、これ行きたいって言ったわけじゃないんだろうなと思うんだよね。
うん。それは家族とか周りの人が勧めたから仕方なく来てるっていうこと、
うん、だろうなって思うんだけどさ。まあ、うちの子とかだと、こう、プログラム見せてさ、どれ行くって言ってさ、あ、これ面白そう、これ面白そうって言って、行くことにしたのね、それは。
うん、
まあ、自分で面白そうだと思って行ってるからさ、それなりにこう、帰ってきても、プログラムの続き書いたりとかしててさ、ね、出された課題以上のことを勝手にやったりとかして遊んでるわけ。
うん。
だから、まあ、いいと思うんだけど、すごく。その子はでも多分そうじゃないんだろうなと思ってさ。
いや、でもそれ、そういう、本人がやりたいわけでもないのに、アメリカに来てスタンフォードに行けるっていう。
ね。
まあ、それこそ、経済力もかなり影響してますよね。
すごいよね。
うん。
まあもちろんそう何、そう娘一人送ってさ、こう2週間預けれる友達がいるっていうのももう、それでも、それももうすごい特権っていうと言い方おかしいけどさ、
うん。
それ誰でもある環境じゃないじゃん。
そうですね。
そもそもね。だからいろんなところですごい得してる状態からスタートしてて、で親がまあすごいこう、経済的にも余裕があって、それができるっていう、ことだよね、
うん、
だけど娘はこうずっとボカロ聴いてるっていうサンフランシスコ行きたいって、いや、うん、サンフランシスコは多分こうちっちゃい時行ったと思うからいいですって、
ああ
そっかみたいなまあ行きたくないのを無理やり連れてってね、
うん、
クレープ食えとか言ってもしょうがないからさまあそうっていう感じだけどさ、
すごいっすねそれはね、
うん。すげえなーと思った。なんじゃこれと思って、うん。この子は天才なのかもなーと思いながら、
うん。
うん、見てて、どうなるのかなーと思って。まあ5年後とか、今高校生になったばっかだから4年高校行って、4年後には大学生のはずだから、
うん。
それからまた4年して、10年後ぐらいにどうなってんだろうなーと思って。うちのさ、子供たちともさ、もう多分、何、小さいうちから知ってるっていうの。一番最初に会ったのは何歳の子とか知らないけどさ、もう、本人たちも覚えてないわけ。いつか、いつ会った、最初に会ったとかはさ。
うん。
で、なんかあのタイミングで夏に会ったりとかさ、いうことが過去にあったんだけど、本人たちは何も覚えてなくて、写真だけ見て、ああ、そうなんだっていう。ただ、親がよく言うから存在はお互い知ってるけどっていうさ、それぐらいの多分感じなんだけどさ、
その食卓の雰囲気がすごそうですね。
あのうちの子供たちも面食らってたと思うよ一応こうウェルカムしないといけないっていうさ、のはあるじゃない、子供たちなりにさね、こっちはさホームだからさ、
うん
ね、こう、向こうから来てアウェイの子にいろいろやってあげたいとかさ、やってあげなくちゃいけないなとかさ、いうのがありつつも、完全にこう、完全にこうプロトコルが違いすぎて、
うん。
うん。っていう感じだったと思うけどね。うちの子にとっても完全なエイリアン体験だったと思うけど。
そうですよね。
うん。
うん。
まあ、それも今日終わったので、もう肩の荷がもうね、折りすぎて、本当にもう、飛べるよって感じ、空を。
それはすごいな。
うん。
うん。
まあでも、ね、子供が来るっていうと、それはもう、受け入れないといけないので。
そうですね。
ノブレスなので。で、何今日は？
今日はね。
うん。
一つお知らせとしては、あるんですけど。
ほう。なんだろう。想像もつかないな。
想像つかない。
想像もつかない。
サポータープログラムをね、 ガムロードでやってたんですけども、で、今はもちろんやってるんですが、
ほう。
一応、ペイトレオンでもできるように、
おぉ。
機能しました。
マジで？
ええ。
マジで？
マジですよ。広島さんがね、ツイッターで、ペイトレオンなんでやんないんだって言われたんで。
おぉ、それは嬉しいな。
ええ。
速攻でもう、やっちゃったけど。
ええ、広島さんも来てましたよ、さっき。
うん、速攻で。こりゃいいや、と思って。
いやいや、どうなんですか？そう、僕がツイッターで書いたのは、まあ、ペイトレオンとか、あと最近は、ブレイカーオーディオとか、アンカーとかが、ポッドキャスターが、こう、気軽に月額課金とかをできるプラットフォームとかを出してるんですね。で、僕はガムロードそれ使ってて、まあ、作っちゃったからなーっていうことをツイッターで書いてたら、いや、ペイトレオンの方が使いやすいから、それにしてくれっていうのを言われたんで。
ガムロードもさ、一応ディスカバリー的な機能もあるっちゃあるんだけど、
うんうん、
現実的にないに等しいと思うんだよね。
はい。
ガムロードでなんか、線で1個で終わってる感じがするんだけど、ペイトレオンの方は、最初からこう、どれぐらいこうバックしてるとかさ、そう、まあ、なんかユーザーをこう見つける機能とかがなんかなさそうなので、なんでそういうのがないのかはちょっとわかんないんだけど、
うん、
一応その誰かのやつ、誰かを見つけられれば、その人が何をサブスクライブしてるとか、何をどういうふうにバックしてるとかっていうのがわかるし、まあ、ゆくゆくはこっちの、こういうふうになってくんだろうなと思うのと、自分がこう、いくらぐらい、どれぐらいサポートしてるのかっていうのがわかりやすいのとか、ので、
うんうん、
いいなと思ってんだけどね。
そうなんですよね。始まってるところが違うんですよ。ガムロードとペイトレオン実装してみて分かったんですけど、だいたいサポートしてる機能は結構似てるんですね。
うん、
で、どっちかでしかできないっていう機能は、まあ、まあ、あるっちゃあるけど、そんなにないんですよ。なんだけど、ガムロードっていうのは、もともとはそのデジタルグッズを売る、その e コマースからスタートしていて、そこにサブスクリプション機能をつけて、で、メンバー管理機能がついて、メンバーにのだけ、なんかコンテンツを出すっていう機能が後からどんどんついてきてるんで。
そうだね。
やっぱ、もともとはただのその、e コマースサイトなんですよ。サイトというか、e コマースのアドオンなんですね。自分で、売る場所は自分で作って、そこにガムロードを組み込むっていう、そういうモデルで始まってるんですよね。
そうだよね。
うん。それに対して、ペイトレオンは、その、場があって、ペイトレオンという場があって、そこにその、クリエイターとかアーティストとか、ポッドキャスターをとかをサポートしたい人が集まってて、そこにクリエイターが、こう、キャンペーンをやって、いくらいくらバックしてくださいって言って、そういうそのディスカバリーも今言ってましたけど、できるし、なんかそういう人がこう、会える場所というか、つなぐ場所みたいな、そういうとこを多分ペイトレオンは目指している感じがありますよね。
うん。
うん。
そう、ユーザーが、なんか、検索が簡単にできない感じというか、ユーザー同士がこう、つながったりとかっていう感じではないので、それはいろいろなのを加味しながらやっていくのかやっていかないのかは分かんないんだけど、
うん、
でもまあ、ああ、この人はこんなのを、ね、バックしてるっていうのが分かるのは結構いいし、それぞれのその、いろんなプログラムがどれぐらいのパトロンがいるのかとか、どれぐらいこう稼いでるのかとか分かるのもなかなかすごいなと思うし。
そうなんですよね。
うん、
で、まあ、僕の立場から言うと、ガムロードの方が手数料が安いんで、いいんですけど、ガムロードは、年、月15ドル払うとプレミアムプランっていうのにできて、そうすると1回の決済の手数料が 3.5% プラス30セントだったかな。なのに対して、ペイトレオンの方は、ペイトレオンがまず 5% 取って、その後、ストライプの手数料が2.9 だったかな。プラス30とか。で、月額課金しかないんですね。あ、月額課金か、エピソードごと課金。クリエイト課金っていうやつで、何か新しい作品を発表するごとにいくらいくら課金するっていう。
エピソード課金すればよかったのに。
うん、それも思ったんですけどね。ガムロードと一応並立させたかったんで、差をつけると面倒だなと思って同じにしたかったんですよね。
うん、
とりあえず。ただ、まあ、ティアができるんで、それ両方できるんですよ。だから今、例えば今日今出してるのは、 月 7.5 っていう、とりあえずローンチ記念でちょっと安くしてるんですけど、それと月10ドル、9.99 ドルっていうのを2つあるんですね。
うん。
だけど気が変わって、じゃあこれからもう一個、エピソードごとに3ドルのプランをじゃあ作りますって言ったら、それはまあできて、で、今バックしてる人たちも、あ、そっちの方がいいやって言ったら、そっちに変えたりとかもできるし、まあそれ全部並列できるんですよ。で、ガムロードの方はそういうフレキシビリティはなくて、月額課金と年間課金以上みたいな感じなんですよね。
まあそうだろうね。
うん。まあなので、とりあえず、僕としては、入ってくる数字は若干ペイトレオンの方が減るんですけど、ペイトレオンでいっぱい人がバックしてるってなるとなんか盛り上がる感が出てきて、こう見つかりやすくなるっていうのももしかしたらあるのかなと思うし、まあ使い勝手的にちょっとよくわかんないですけど、使いやすければ、ペイトレオンの方でやってもらうのも全然構わないんで、僕としてはどちらでも。
まあアメックスの方が高いっていうのと一緒よ。
ああ。
だからビザとマスターしかうちはやんないよっていう、ところと、アメックスの方が高いけど、アメックスもやってるっていうところで、
うん、
僕はアメックスが使えるところはアメックスしか絶対使わない派なので、アメックスが絶対使えないって言われると、こう、リピート係数が減るわけ。
わかります、
うん。っていうような、クオリティサービス的なのが、これは、ペイトリオンが提供できるかどうかって話なんだけどね。
うん。
減ってる代わりに、ディスカバリーとかで人がこう、入ってくる率が上がってるとかさ、そういうことでなければ、ただ高いだけになっちゃうからさ。
そうそう。
例えば、ただアメックスとか、ね、ビザとマスターで言えば、アメックスを持ってる人の方が、よくお金をそれで使うとか、例えば。
うん。
うん。アメックスはね、クレジットとか、その次の日に全部払わないといけないからさ。
うん。
例えば、結構使った分、どんどんどんどん払わないといけないので、まあ、もともと何、手数料とかが高いやつもあるし、アメックスの方がクオリティユーザーである確率が高いっていうふうに考えると、それもサポートしとくのも悪くないっていうふうに考えれば、ちょっとぐらい手数料高くてもアメックスを雇いた方が得っていう判断はレストランにもあるし、そんな高い手数料を払うのはバカバカしいっていうお店もね、まあ、エイジアン系のレストランは、基本的に。
そうなんですよ。サンフランシスコ、ジャパンタウンとチャイナタウンに行くと、アメックス使えない率が異常に高いっていう。
うん、まあそうなっちゃうよね。
一応出してみて、アメックスダメなんですって言われるまでは一応やってみるんですけどね。
そう、必ずプロテストのために僕も出すんだけどね。毎回。知ってるんだけど。で、わーいって必ず聞くんだけど、
うん。う
ん。でもまあ、そこはしょうがないね。ないね。だから、そういう店はだからその、クオリティユーザーとか求めてないから、最初から、うん。うん。安くやることしか考えてないから、もうしょうがないなとは思うんだけど。まあでもそこの違いの部分は、アメックスが出すべき違いであって、ね、そのレストランの方がそれでどれくらい損してるかっていうのはアメックスとかが営業するなりいろんなところで努力していく必要があると思うけど、そういう意味で言うとだからペトリオンはそういう努力をする必要があるんだよね。
そうなんですよね。
高い代わりに使いやすいとかユーザーがこっちの方が好きだからこっちの方がもっと増えるんだっていうことになっていけばいいだけだからね。
うん。まあ、ペトリオンにしかない機能も結構あって、その実は、サブスクライブしてくれた人だけの RSS フィードとか、その人たちだけが見れるブログとか、ポストとかっていうのももう、プラットフォームにあるので、実は僕が作ったそのポータルで、その RSS フィードでサブスクライブするみたいなやつは、実は作んなくてもできるんですよね。ただもう僕は作っちゃったし、そうするとこう、自分のポータルサイトと、ペトリオンに2つ上げていくのもちょっと面倒だなと思ったので、その、ペトリオンの、API、オースの API を使って、僕のそのリビルドのポータルサイトにログインできるようにして、っていうのを昨日ずっと作ってたんですけど。
15分ぐらいかかったかな、なんか見れるようになるのに。
あ、本当ですか。
うん。ログインしてるのに、見れなくて。
ああ。
うん。なんじゃそれと思ったけど、まあいいやと思って。
ログインはできたけど、この ID ではサブスクライブしてませんみたいなの出ました。
そう。
ああ、それね、一応なんか、1時間に1回まずバッジを走らせていて、それとは別に、誰かがサブスクライブすると、ペイトリオンからウェブフックが飛んでくるんですよ。この人が入りました、みたいな。
うん。
で、それをトリガーにして一応全部リロードしてるんですよね。全部シンクし直してて。 だからタイミングがうまくいかないとそれがずれるのかもしれないです。
うん。
うん。
ここに連絡してくれってメールアドレスが書いてあったからさ、そこにスパム送ろうかなとか思ったんだけどさ。
ええー。
まあ、見てたら10分ぐらい、10分か15分ぐらいしたら普通に見れた。
ああ。リロードボタンを置いとこうかな。そのリロードは単なるエンドポイントなんで、まあでもみんなリロードされると困るけどな。まあいいや。ちょっと検討しておきます。
うん。まあどれぐらいそれがかかるのかは知らないけど、ね、たまたま僕が見たときは、あれと思って、2、3回ログアウトして、ログインして、ログアウトして、ログインしてってやったけど、何も変わんなかったから、これは変わんないなと思って、まあいいやと思って、ほっといたんだけど。
そっか。ちょっと、うん、
変わってた。
それがちょっとログを見てみて、それが頻発してるようだったら、ちょっとトリガーの頻度を変えてみます。
うん。
うん。
だけどこれ、よくよく見てみると、自分がこうバックしてるやつでさ、パーマンスで14,000、14,000ってなんだ、$14,000パーマンスとか書いてるやつとかあってすごいなと思うね。
うん。
14,000だよ。もうこれだけでいいでしょ。
いいですね。僕は数字はなんかパブリックにしない設定があったんでそうしましたけど。
まあ、そうね。
まあでも単価見れば大体わかりますよね。パトロンの数は出るんで。
うん。とりあえずこのパトロンの数は、あれだね、TCF を抜きたいね、なんとかして。
ガムロードの人たちが全部移行してくれれば抜きますけど。
まあね。うん。それはそうなんだけど。
ええー。
結構知らないうちに増えてるな、これ。TCF も。
そうなんですよね。
440%エピソードってすごいじゃん。
いや、でも、いいことだと思いますよ。こういうふうに。コンテンツをクリエイトしてる人が、広告以外の方法で直接お金をもらえるっていうのは結構ないんでね、あんまり。
うん、そうね。うん、なかなかすごいと思うね、うん。一番払ってるのは僕。だいたいね、1ドルとか2ドルなんだよ、みんな。僕がバックしてるやつとかさ、YouTuber とかなんだけどさ、ポッドキャストとかで1ドル、2ドルとかっていうのがすごい多いんだけど、TCFM は一番高いやつだから、4エピソードとかで毎月12ドルとか払ってるな、これ。
いや、いいと思いますよね。
いや、いいと思うよ、すごく。
うん。
パトロンだからね。
パトロンですもんね、そうそう。
そう、パトロンだから。
いや、一応、ストライプが、ペイメントプロセッサーのストライプ自身がサブスクリプション機能っていうのを今年のね、頭に出したんですよ。
ほう。
ストライプって使ったことあります？
ない。
ストライプって結構、ずるくてというか、まあ、それがポイントなんですけど、UI とかすごいいいんですよ。これ、ペイメントフォーム、ストライプを使ってるウェブサイトって結構あって、ストライプのフォームが出てくるとすごい簡単に、こう、ガード番号入力とかできていいなって思うんですけど、
うん。
その、ストライプがやってくれるのはカードを、ユーザーがカード番号を入れて支払ったら、それが支払われましたっていうのが飛んでくるだけで、あとは全部自分でやんなきゃいけないんですよね。だからまあ、そういうの自分で作ってる、サイトとかはすごい使いやすいし、っていうなんだけど、僕みたいな個人だと、そういうのも含めて全部やってほしいんですよ。会員管理もやってほしいし、インボイス、請求書を送るのとかもやってほしいし、なんか、支払われたらメール、ありがとうございましたってメールも送ってほしいし、リファンドしたい人は、リファンドするためのフォームをどっかに用意しといて、リファンドのリクエストとかもできるようにしてほしいしっていう。なんかそういうの、ストライプは今まで全然やってくれなかったんですよ。だけど、今年の頭にそれなんか出して、ね、サブスクリプションとビリング機能っていう、リカーリングビリングっていうやつを出したんですね。それを使うと、メンバー管理とかはできる。まあ、すごいベーシックなやつだけはできる。
なるほどね。
なので、それも一応検討したんですよ。だけど、まあ、そうするとね、やっぱりさっきのガムロードと同じ問題で、なんか、自分でそういう場を作んなきゃいけないし、会員に管理の、大会機能とか、プランを変更するとか、全部やっぱ自分で作んなきゃいけないんで、そこら辺はまあやってくれる、フェイトリオンが、やってくれる価値、提供してくれる価値なんだろうなと思いますけどね。
うん、なるほどね。
うん。
まあ、全部やってくれるのが、いいよね、それは。個人でやってるんだったら特にね。
うん。
まあ、ユーザーとしては、Apple Pay で払えるのが一番いいんだけど、
そうそう。いや、なんか、今週なんでそれを話をしたかというと、最初の話に戻りますけど、 iOS の、ポッドキャストクライアントでブレイカーオーディオっていうのがあるんですね。多分広島さんインストールしてた気がするんだけど。
リアタンのやつ？
そう、リアタンのやつで。
うん。
で、あれ、あのアプリが、サブスクリプション機能をつけたんですよね。
ほう。
要は、あそこに、僕が例えば、ポッドキャスト出して、月額10ドル課金しますって言ったら、ブレイカーが、まず違うな。まずアップルが 30% 取りますね。
うん、
そっから、ブレイカーオーディオがさらにまあ 5% が取んのかな。で、その残りを、ポッドキャスターが受け取るっていう。そういうプログラムをブレイカーがやったんですね。で、もう一つなんかアンカーっていう、このポッドキャストクライアントとプラットフォームを提供してるサービスがあって、そこも同じことを始めたんですよ。
へぇ。
で、なんか、でもそういうのって、まあいいんですけど、そうするとそこ、ソロアプリ使わないと課金できないから、
そうだね。
なんか良くないし、そもそもブレイカーは iOS しかないから、Android の人は払えないしとか、あって、じゃあ、どうするのかなと思ってたんですよ。したらなんか、オーバーキャストという、ポッドキャストクライアントを作ってるマルコ・アーメントが、いや、そんななんか、プラットフォームに特化するんじゃなくて、支払いするその、リンクとかボタンとかを、ポッドキャストの RSS フィードにかけるようにして、で、その、サポートしてるポッドキャストアプリから、Patreon とか Gumroad とか PayPal とかに飛んで、払えるよう UI ができればいいんじゃないのっていうことを言っていて、まあまさにその通りだよなと思ったんですよ。
うん。
うん。なんで、まあこれからなんかオーバーキャストは次のバージョンで、そのショーノートにPatreonのリンクがあったら、Patreonのボタンが出てきて、そこで一発で払えるようになるっていう、そういうのをなんかPatreonの CEO の人と話してましたね。
へぇ。
うん。
さすがだな、マルコ。
そうそう。いや、いいなと思って。
いちいち言うことがまあ納得できるんだよな、あの人は。腹立つけど。
そうなんちょっとね、なんか気に食わない感じもするんだけど、まともなんですよね、言ってることはね。
そう、言うことはね、大体まともで、技術的なことになればなるほど、大体かなりまともで、ちょっと気に入らないんだけど、でもまあ、そうなんだよね。確かにね。
いや、だからこれ iOS だったら、ユニバーサルリンクに対応してる、アプリが入ってれば、多分ですけど、オーバーキャストからペイトレオンのウェブ URL を開いたら、もしペイトレオンのアプリ、iOS アプリインストールしてやれば、ペイトレオンのアプリが開いて、そこで課金払えるっていうことになると思うんですよね。
なるほどね。
うん。だからそうすると、そのオーバーキャストとかに、クライアントにそういう機能をガチガチに作り込まなくても、まあいいんじゃないのっていう気がしていて。
まあ大体ブレーカーでそれが、お金を払えるとかっていう方向で行くのはもう最初から筋が悪い感じがするけどね。
そうなんですよね。
囲い込みたいのかもしれないけど、だとしたら最初から囲い込みたいっていうのがもう間違ってるんで、
うん。
うん。結果的にそっち側にみんなが使うっていう方向を目指すんだったらわかるけどね。最初からそれでしかできないってなっちゃうと。
いや、アンカーがまさにその方向で、彼らは、ポッドキャストの YouTube になりたいんですよね。
うん。
とか、Spotify とかに。で、それはまあ、間違ってるとは思わないですけど、なんか賛成はできないというか。
うん。
つまり、アンカーじゃないと聞けないポッドキャスト、プレミアムポッドキャストみたいな、そういうのをやっていきたいと多分思っているみたいで。
なるほどな。
そこはちょっと違うんだよなっていう気がしますね。
違うね、だいぶね。
うん。そうね、やりたい人がいるのはわかるし、やってもらうのは構わないんですけど、なんかそれで囲い込みたいっていうのはちょっと違うなっていう。
その話で言うとやっぱあれじゃないの、アレックス・ジョーンズじゃないの。
出ましたね。
うん、これ日本の人はアレックス・ジョーンズとか知らないと思うけどさ、アメリカでもあんまり知らないのかもしれないけど、知らない人は。
僕もそんな名前は知らなかったですけど最近まで。
ああそう。
うん。
そうか。僕はね、政治記者だから、もう彼のやつとかもう死ぬほど見てるけど。
うん。
うん、昔から知ってるけど、あの人は。とんでもない。とんでもない人なんだけど。どれぐらいとんでもない人かっていうのを、日本の人に端的に説明すると、こう、ガンシューティングで、ものすごい乱射があって、いっぱい子供がこう、死んだ事件が、もうたくさんあるんだけど、どれっていうと、キリがないぐらいあるんだけど、その子供を失った親たちが、ガンコントロールをしなくちゃいけないっていうふうに言って、涙ながらにこう訴えてる テレビで訴えてるニュースをこう捕まえて、こいつらは役者だから本当はそんな事件とかなかったしっていうことを言っちゃってるんだよね、
うんうん、そうね、
うん、でそれで訴えられたりとかして、いや俺はエンターテイナーであってみたいな感じで、そこではそういうこと言うわけ、
うん、
実際ね、そんなニュースとかじゃなくてただのエンターテイナーだからいろんなことを言うよ俺はみたいな感じの言い訳をしてんだけど、その部分はそのリスナーの人たちは知らないわけ、
ええ、
でリスナーの人たちは FOX ニュースとそのインフォウォーズとかそういうのだけ、そこで流れてる情報だけを見てるから、
うん、
真に受けてる人もいるっていうね、本当にそれを、
そう、
まあ、とんでちょっととんでもなさすぎるんだけど、そういうだけどめちゃくちゃ人気があるっていうね、
コンスパイラシーセオリスト、
うん、プロフェッショナルコンスパイラシーセオリストって感じだね
そういう仕事があるんだっていうね
うん、もうとんでもないんだけど、昔からそうなんだよあの人本当に。でそれを真に受けてる人がこういて、
でそれをアップルがポッドキャストディレクトリーから削除して、でその同日に Facebook と YouTube も削除したんですよね、そのページとチャンネルを、
うん、うん、次の日かな、うん、まあアップルがやったことがどれぐらいその判断に結びついてるかわかんないけど、まあゼロじゃないだろうね、そういうことは多分考えてただろうけど後押しされたって感じなのかなと思うけど、アップルがそうやってやったから、うんうん、
でツイッターは消せって言われてるけどジャックはやってないっていうことですね、
うん
うん
うん、どっちの意見にもさこう100理ぐらいあるからさ、
そうなんですよね、
なかなかこうね難しいとこではあるんだけど、どっちの立場を取るかっていうのは、
うん
うん、いろいろあるけど、僕は言論の自由原理主義者なので削除すべきではないっていうふうに思ってるんだけどね、
うん、
ただ影響力っていうふうに考えると YouTube の影響力がちょっとやばいので、YouTube が消すっていうふうに言うんであれば、うん、まあそうかって感じもしないでもないんだけど、やっぱりでも YouTube の影響力を逆考えると、逆に YouTube から場を失っちゃうっていうのは、うん、ちょっとダメなんじゃないかなっていう気がするけどな。難しい。
いや、それはその YouTube は指摘企業なんで、
うん、
YouTube が削除しようがしまいが、それは YouTube が勝手に決めればいいことだから、言論の自由とかはまあ関係ないっていうのが一つの意見で、
そうだね、
ありつつ、でもこの間も広島さんと話しましたけど、まあ、YouTube なり Twitter なりで情報を発信できないっていうのは、まあ実質発信できない、インターネットで発信できないのとまあニアリーイコールなんで、まあ完全にイコールではないってところがポイントですけど、
うん、
だからそこでそういうふうにその企業がどういう情報をが好ましくて好ましくないかっていう判断をできてしまうっていうのは危険だっていう、そういう意見も一方ではあるってことですよね。
そう、僕はまあだから YouTube とかはもう公共のものだと思ってるので、ほぼね、
うん、
なので何らかしらの規制とかがないと良くないだろうなっていう、まあどういう規制があればいいのかっていうところはまた分かんないんだけど、
うん、
もう基本的にこれはもう公共のものだろうって思ってるので、そこからこう追い出されるっていうのはなかなかこう厳しいかなっていう、と思うけどね。実際 YouTube であの無茶苦茶な言論をこう撒き散らせなくなると、どこで彼はそれをするのかちょっとわからないけど、
デイリーモーションですかね。
デイリーモーションなのかな。まあ彼のサイトに行ってそこからリンクを貼ってあれば、彼を見たいという人は多分見るだろうけどね。
うん。
うん。なので実際そのユーザーが減る的なことはあんまり思わないけど、彼のことを本当に好きな人たちはもうすんごいたくさんいて見てるので、うん、うん、だけどまあ、うん、難しいなっていうね。まあだからね、あれなんだよね、その規制をした方がいいって僕が言ってることと、まあこれは表裏一体のことではあるんだけどね。
うん、
うん。
アップルもそのポッドキャストディレクトリーからは削除しましたけど、ポッドキャストっていうのはたまに勘違いしてる人がいて、アップルのポッドキャストディレクトリーっていうのはただの検索エンジンなんで、その実際の MP3 ファイルとか RSS フィードとかはそのアップルのサーバーにはないんですよね。だから検索結果から外しましたっていうだけの話で、 で、実際にだから、彼のポッドキャストに、もともと RSS フィードが登録してあれば、そのまま続けて聞くことができるし、聞けなくなったってわけじゃない。そこがその、ポッドキャストと YouTube の違いで、YouTube はチャンネル削除されたんで、サブスクライブしてた人はもう見れないんですよね。
そうだね。
うん。だけど、ポッドキャストはまあそうではないっていうところが違いますかね。
まあ、Apple のその iTunes の検索が、ポッドキャストっていうディスカバリーがに対してどれぐらいの影響力というか、
うん。
うん。あれを持ってたのかちょっと知らないけど、それなりにあったのかもしれないけどね。
そう、未知数ですけど、一応あれって API 出してて、例えばオーバーキャストとかはあれを使ってるんですよね。
いや、そうなんだ。
で、今週の、うん、ATP でマルコを話してたんですけど、まあ自分でディレクトリー作ろうと思えば作れるけど、一人の会社なんで、そのコンテンツのレビューとか、テイクダウンとかそういうのをやる余裕がないから、Apple がやってくれたやつを利用して、やる方がいいって言って、そういうのを使ってるサービスは山ほどあるんですよ。だからまあまあ、アップルだけ、iTunes だけではないんですけどね、実際は。
なるほどね。
うん、
まあでも YouTube の方は、もう、これは完全に僕は公共のものだと思ってるので、これは、どうかなっていう難しいとこではあるけど、ただまあ、本当に、おかしな人なので、
うん、
まあ、そういう判断になるっていうのは、私企業である以上は、うん、だから現状での段階、現状でそういう判断をスーザンがしたっていうことは、そんな文句がないっていうか、そうは仕方がないだろうなっていうふうに思うんだよね。そんな、あんなわけなかんないのをこう、野放しにしとくよりかは、なくした方が、いろいろといい影響が、YouTube のビジネス的にはあるのかもしれないと思うけど、
うん、
でもそういうことがこう、起きちゃってるっていうのが良くないと思うので、何らかしらの、レギュレーションというか、が先にあるべきだったんじゃないかなと思うんだけどね。
うん。
何がいいレギュレーションなのかちょっとわかんないけど。
これも若干やぶみっぽい話なんですけど、
うん、
去年も同じような事件っていうかあって、デイリーストローマーっていう、アルトライトのサイト、
うん、
が、ショピファイで、T シャツとかマーチャンダイス売ってたんですよね。
うんうん、
で、ショピファイの CEO はアメリカ人じゃなくて移民なんですけど、カナダ人、あれ取っちゃったかな。まあ移民ですごくその、なんか言論の自由とかをやっぱり大事にしたいんで、なんか自分のこの人たちが言ってることが気に食わないという理由でショピファイを使わせないようにはしたくないっていうふうにずっと言ってたんですね。だけど結局、圧力に負けたというか、ショピファイはテイクダウンしたのかな。
うん、したんだと思うけどな。
まあ彼らに活動の資金源を与えてるっていうふうにまあずっと言われてたんでね。あと、クラウドフレアも同じことをやってて、クラウドフレアはそういうふうにサイトでテイクダウンはしないっていうのが基本のスタンスなんですよね。だけど、レイリーストローマーはテイクダウンされてた気がする。
まあなかなか難しいとこではあるけどね。
うん。
日本だと、まあ、そんなにこう難しく捉えられない気はするけど、そもそも、その、ヘイトスピーチとか確かダメってみんな思ってるよね、日本だったらね。
うん。一応法律、この間できましたけどね。罰則がないんで、実質ないようなもんですけど。
ああ、そう、
うん。
アメリカはね、ヘイトスピーチも、言論の自由の一部なので、
うん、
うん、全然、守られてるっていうのがコンセンサスなので、一応。
ええ。
うん、だからまあこれは難しいんだけど、
まあ言論の自由っていうのはそれを言ったことに対して何のコンセクエンスもないっていう意味ではないんで、
うん、
まあその発言をする権利はあるけども、それを批判されて、何か責任を負うっていうことですよね。
そう、
うん、
それは個々人というか、それは変なこと言ったら変なことになるのは当たり前でね、
うん、
名誉毀損で訴えるかもしれないし、何されるかも分かんないけど、ただそういうのはダメだよっていう法律ももちろん作れないし、政府がそれを規制することもできないっていう、
うん、
だからヘイトスピーチだろうがなんだろうが言うのは構わないって言った後どうなるかは別の問題だから、
ええ、
うん、まあでも多分そこまでなんかあれだろうね、エクストリームにやってる国はそんなないのかもしれないけど、 例えば何、夏井のことはさ、もう話しちゃいけないとかさ、研究しちゃいけないとかさ、
うん、
調べちゃいけないとか、なんかそういう微妙なこう法律がドイツとかね、確かあるじゃない、それはアメリカ人からすると全くこう受け入れられないっていうかさ、ね、理解できないことだから、そういうことを言う奴がいるっていうのは信じられないけど、それを言っちゃいけないっていうふうにこう法律があるっていうのも、方がもっと信じられないから、
うん。
うん。なかなかこう、なんでそんなアレックス・ジョーンズのことがこんな問題なのかは分かりにくいかもしれないけど。
うん。
まあ実際でもツイッターにもね、テイクダウンしろっていうふうに言ってる人もすごく多いわけで、その人たちは、うん、そういう、これは私企業だから問題ないんだっていうふうに言うからさ。
うん、
まあそうではあるんだけど。まあツイッターの公共性がどのぐらいあるのかっていう話ではあるんだけど。うん、僕、ツイッターはね、ツイッターがもしテイクダウンしててもそんなにびっくりしないとは思うんだけどね。まあ、びっくりしないっていうか、びっくりするけど、YouTube の方が、YouTube がテイクダウンする方が僕は問題が大きいと思うんだけど、
うん、
ただツイッターの場合はさ、こう、ツイッターにも書いたけど、我々の代表ね、がツイッターを使ってめちゃくちゃなこといっぱい書いてるんで、うん、それは、まあ確かに公共の利益があるというか、ある意味ね、何をこう大統領が考えてるのかってことが分かるという意味では一応こう利益があるから、うん、それをテイクダウンしちゃうと害の方が大きいけども、でも言ってることをこう撒き散らすね、拡声器になってるという意味ではものすごい害が大きいので、
そうですよね、
うん、ただ大統領なので、うん、それダメですっていうふうに言っちゃうと、まあそれで得られなくなる情報っていうのを考えるとマイナスの方が大きいっていう大きな判断はあるかなと思うけど、
うん、
それをだからアレックス・ジョーンズとね、どう違うのかって話になると、大統領の方がまあ情報の価値があるっていう、どんだけゴミでも情報の価値があるっていう意見はあるんで、なかなか難しいところではあるんだけど、どっちかだけをあれするっていうのは、
価値があるっていうのは完全にだから私企業の考え方ですよね。
そう、
うん、いや、一瞬トランプのアカウントもサスペンドされたことありましたよね。確かサポートスタッフの人が辞める日に。
ああ、そうかもね。まあでもそれはね、ツイッターはね、しょうがない。僕ももう何度もそういう嫌な目に遭ってるので、もうトランプさんの気持ち痛いほどわかるけど。
なんかちょっと、回線が、うん。
ああ、そう。
あ、今直った。
なんか良くないこと話したかな。
そうっすね。完全に妨害電波が入りましたね、今ね。
うん、良くないことを話したかな。もうロシアの人は怖いからな、もう本当に。
やばいな、ディスコードに検閲が入ってるな。
うん、本当に怖いよ、ロシアの人は。なんか、レッドオッドシティのダウンタウンのロシア料理屋が、窓が割られてて、休業になってたんだけど、なんか関係あんのかな、と。怖いな、と。ロシア料理屋に怒ってもしょうがないけどね。
ロシア人に怒ってもしょうがない気がしますけどね。
全くしょうがないね。
うん。
うん、ロシアはそうか。ロシアはさっきも言ったけど、タイムゾーンは、あれだよね。デイライトセービングタイムにしちゃって。ロシアってさ、なんか、ヨーロッパにさ、飛び地あるよね。
あ、飛び地なのかな。
あ、飛び地だよね。飛び地あるよね、確かね。どこか忘れたけど。
うん。
ポーランドかどっか忘れたけど、なんかそのね、リトアニア？
あるんですか？
とかなんか、あの辺にさ、一個飛び地があって、そこ以外は全部確か、あれなんだよ。DST やってるんだよね。だからなんか、だから、あれなんだヨーロッパって基本的にさ、日本よりも全部、緯度上じゃん？
うん。
北海道よりも上でしょ？ヨーロッパ、基本的に地中海の上ってさ。
うんうん。
だから、まあそれなりに効果があるんだろうけど、ヨーロッパは全部 DSC やってると思って、なんか昔見たことあるんだけど、真ん中端っこの方でポツンとやってないとこがあって、そこが確かロシアなんだよね。うん、なんだろ、国なのに飛び地があるんだと思ったことあるんだよね。なんやそれって感じだけど、
うん、
何の話か忘れ
た。何の話したかね。
まあロシアは怖いよって話だね。もう今ロシアはカナダよりも仲のいい国になっちゃったけど。
ああ、確かにね。
うん、カナダ敵になっちゃってるからな。 サウジアラビアのこと文句言えないんだからね。恐ろしいよ。
ね。まあ、そういうわけで話戻りますけど、
うん、
サポータープログラムね、今まで入ってなかった人はこの機会にぜひ、ペオトロンでお願いします。ガムロードから移りたいという人は、年間で入ってる人はちょっとめんどくさいかもしれないんですけども、マンスリーの人は、マンスリーが終わるタイミングで切り替えてもらってもいいですし、まあ、最初に言いましたけど、僕としてはガムロードの方が取り分が多いんで、変えなくてガムロードでいいやっていう人は全然それで構わないです。
いや、変えた方がいいと思うみんな。
ペトロンに変えてもらっていいことの一つは多分パトロンの数字が増えて盛り上がってるように見えるっていうことですね。
うん。
うん。
僕はマユコ応援しないといけないからさ。娘の進路的に。
ええー。
うん。
マユコさんもやってるよね、ペトロン、最近。
そうなん？
この間始めたんじゃなかったかな。うん。
あ、そう。
自分のやつをね。そうそう。
あ、そう。僕もこれでちょっとやらないとなぁ。いくら課金しようかな。
そうですよ。新しくチャンネル作って。
1分単位で。
1分課金。
うん。ちょっとハクと相談しないと。
なんかその、バックする人が追加もできるんですよね。例えば5ドルのプランなんだけど、俺は5ドルじゃなくて10ドル払いたいって言ったら、プラス5できるはず。
あ、そう。
うん。
へぇ。それでなんか、そういうのがどっかに出るんだろうか。
ああ、この人はエクストラ払ってますみたいな。
うん。
どうなんかね。
だって、ドネーションでもなんでもさ、だいたいこう、一番払ってる人はちゃんと名前上に出るようになってるじゃん。
うん。
ね。何にもないくても払う人ももちろんいるけど、大抵の人は、こう、一番上に1000ドル以上払ってる人はこれ、みたいなとこに名前が出てくるから、たくさん払うんだと思うけど。
ああ、確かにね。
まあでもちょっと、これはもうそろそろやんないと、知らないうちに子供がもう子供いなくなっちゃうからな、
うん、
卒業して子供いなくなったらもう話すことなくなっちゃうかなと思って。
そうですよ。
うん。だから今のうちに。
終わっちゃうともう忘れますからね。
うん。ちょうどでもね、今ね、高校、二人とも高校生になって、ちょっと、今までのこともあるし、これからのこともあるし、ちょっと面白いかなとは思うんだよね。
うん。
うん、まあ、どれぐらいリスナーがいるかわかんないけど。
やってみたらいいと思いますね。
めんどくさくない？よくやるよね、これ。なんか、みんな。最近やってるけど。
そこなんですよね。まあ、アンカーはそこをこう、楽にしようとしていて、ホスティングを全部やってくれるので、まあ、そこはその、取り込みたいという思惑は置いておいて、アクセスしやすくするという意味ではいいと思いますね。そうじゃないと、ちょっと、ポッドキャストの設定とか、編集してエンコードして RSS フィードを作って配信してっていうの。まあ結構面倒は面倒なんでね。
超絶面倒でしょ。
うん。
よっぽどやりたいっていうモチベーションがないと。
ね。
って思うけど、ようやるなぁと思ってみんな。こんな面倒くさいこと。
ね。
暇なんだろうね。歳で。もういい歳で。
ああ、それはあるかもね。リアルでやることがあまりないっていう。
うん、そうだ
ね。時間が余ってるんですよね、多分ね。
うん。いや、それしか考えられない。僕はそんなことやってる暇ないからね。そんなことやる暇があったらラケット振りたいからさ。素振りしてたいからね。ちょっとでも時間があったら。そんなことやってられんわと思って、簡単にできるんだったらいいんだけど。ハックが全部やってくれればいいんだけどな。絶対やってくれないからな。
そう。まあ、僕も、その、サポータープログラムの話で言うと、今、その、配信した後、ローダウンロードできるっていう特典の他に、一応サポーター向け限定エピソードっていうのをたまーにやってるんですけど、それを収録するのが、ま、結構めんどくさいんですよね。
そうなん？
なんか、うん。いやー、だから、電話するような感じで気軽に撮って配信できればもっと限定エピソードを軽く出せるのになーっていうのは思っていて。いや、つまりこういうその毎週のレギュラーエピソードって言うんですか？そういうのはこう一応ブッキングして、明日大丈夫ですかって。まあ、広島さんは大体明日大丈夫ですかって言って、OK してくれるからいいんですけど。
うん、もう暇だからね。ずっと待ってるからね、これ来ないかなと思って。週末だなと思って。
そうそう。そうじゃなくて、まあね、明日はどうですかって言ったら、いや、明日ちょっと都合悪いんでとか言って、まあ、ブッキングするので、 それがね、そういう感じじゃなくて、今はちょっといいですかつって20分くらい話して、それを流せるようにしたら、なんかもっと楽にできるのにっていうのをずっと思ってるんですよ。
なるほどね。
まあだから、昔、アフターショーみたいな感じで、こう録音をして、こっから先はサポーター限定ですっていうのが、まあ多分一番現実的にはやりやすいんですけど、まあ広島さんはね、永遠に喋ってるから、切れ目もないし。
だってもう、死んじゃうよ。あとちょっとで。
あ、そうなんですか？
そりゃそうでしょ。地球にいられる時間もあともうちょっとしかないわけでさ。喋っとかないと。
まあ、いるうちにね。
いるうちに言いたいこと全部言っとかないといけないと思って。起きてる間ずっと喋ってるんだけど、誰も聞いてなくても。
完全に覚醒器ですからね、これは、ね。
覚醒器。あれ、声が聞こえないなと思ったら寝てるってことだから。
いいですね。
みんな心の、あれ、声で喋ってんだろうけどね。僕は実際にこう自分の声で、声聞かないと。
ああ。
気が済まないので。
一人ごとをこう、喋りながら、オフィスに向かう感じでずっと喋ってるっていう。
そう、ずっと喋ってる。昔だってあれだよ、その、前も言ったかもしれないけどさ、車に乗ってさ、オフィスに向かう途中にさ、今日の想定議論みたいなのを一人二役でよく練習したもん。
ああ、その話聞いたことないですけど。
あ、そう。
うん。
英語の勉強するときにさ、こう、うまくこう、こうやって言われたときにこうやって言い返せないとかっていうの、悔しい思いをすごく何度もしてたからさ。
うん。
すぐにこう、反射的にこう言い返せるように、こういうふうにあいつ絶対言うだろうなと思って、そいつのセリフも、口真似しながら、こう、英語で言って、それに対して、こう、叩きのめす感じで、こっちが言い返すみたいなの、なんか議論、なんか練習みたいなことを、こう、コミュートの車の20分ぐらいの中で、毎日やってたね、うん。めちゃくちゃ上手になるよ。
僕もでも練習じゃないですけど、そういうのはあるかも。まあなんか、話す、英語で話す練習、がてら考えてることをずっと喋りながら話すみたいなのたまにやってますね。
最初のうちはなんかそれやっててさ、うまく言おうと思ったことが時々こう突っかえてるとか言えなかったりとかした時に、それを車でこう練習してるからさ、もう一回最初からできるわけ。
うん。
そうすると同じフレーズを 2,3 回こう言って、こうよどみなく言えるようになるんだよね。
わかります。
で、基本的に喋るのっていうのは筋肉の、まあ運動だからさ、ただのさ。だから口がそういう風にうまく動くようになるっていう練習をするだけなので、だそれを多分たくさんするだけのことなんだよね、
うん、
なのでよくそれは昔やったけど、
あと発音すると自分の発音で耳に聞こえてくるんで、そのなんか変だなって思ったら言い直せばいいし、うまく言えたらああこういう感じねっていうのでなんかこうパターンとして認識できるっていうのもある。まあシャドーイングがまさにそうだと思いますけど。
そうだね、
セルフシャドーイングみたいな感じで、
まあそれでよどみなく言いたいことをスラスラ言えるようにはなるけど、アクセントは なくならないんだよな、なぜか。不思議なんだけど。
うん。
まあ、どっかでフィルターが入っちゃってるんだと思うけど、聞こえてる音と実際に自分が聞いた音の間になんか、こう、うまくこう、繋がってないとこがあるんだろうなと思うんだけどね。
それはありますね。僕も自分の頭の中で聞いてるのより、自分の声を録音したときは、なんでこう、ちょっと違うなっていうのはありますね。
伝わんないときあるからね。その発音がおかしくて。でも自分はそんなおかしくない発音してるはずなんだけど、実際に出てる音はおかしくて。
そう。
で、自分もそれを聞いてておかしくないと思ってる以上おかしいんだけど、でも一回これを録音して、全然こう、もう一回こう、素の状態で聞くと確かにおかしいっていうね。
うんうん、
のはあるんで、難しいけど。
そうなんですよね。
でもまあ喋れないっていう人は、実際こう喋るっていうことをただ練習してないから喋れないだけだから、
うん、
それはね、もう電車で通勤してると無理か。で車とかで通勤してる人とか、自分一人で喋る発音しても誰にも怒られないっていう環境がある人は、おすすめ。
うん。
ずっと喋ってるっていう。
僕は徒歩で喋ってても、まあみんな気にしないですからね、こっちは。なんか喋ってるやついんな、みたいな感じで。
うん。っていうか、なんかさ、 なんか、イヤホンかなんかしてさ、イヤホンっていうか、何？ Bluetooth のイヤホンしてさ、ずっと喋ってるやついるじゃない。ね。それがそう、近くに来るとなんか自分に喋りかけられてるのかなと思ったら、電話してるだけみたいなさ。
そう。
ね、いるよね。
電話してんのか、ただ独り言がうるさいやつなんかわかんないっていう。
そう、わかんないね。いるからね、独り言でさ、おかしな人、時々ずっと喋ってて、演説してるやつとかさ。
いるいる。
いるよね。演説してるやつはすごいよね。
うん、
誰と戦ってんだお前はって思うけど、一人で、うん。
まあ演説してる人はね、大体トーンがね、異常にアグレッシブだったことが多いんでね。
そうだね。
うん、そういうのは無視してればいいんですけど。
怖いけどね、ちょっとね。
うん。うん、こないだ食パンの話したじゃないですか。
食パン？何食パンって。うん、
食パンじゃないか。あれ食パンだったよね。食べ方ね。
食べるパンの話？
うん、食べるパンの話。
うん。
あの時にそう、ちょうど話思い出せなかったんだけど、目玉焼きの黄身5つぶすっていう漫画があって、
ね。
まさにそういう話をずっとしてるんですよね。
僕が監修してるんだと思うよ、多分。
そうそう。これ、広島さんが取材協力してんのかなって思うような感じで、結構ね、7巻ぐらいまで出て
る
んですよ。
あ、そんな出てるんだ。
で、この間、食パンの話で思い出したんで、Kindle で、読み始めたんですけど、まあ面白いですよ結構。
へえ、やっぱあれだね、ちゃんとこう問題意識を持ってる人ってのいるんだね。
そうそう。結局でもね、主人公はその二郎っていう男性なんですけど、
うん、
なんというかね、これはこうやって食べるもんだろうっていう思い込みをすごい持ってるんですよね、すべてのものに対して。で、彼女とか仕事の同僚とかが全然違う食べ方をしてるのを見て、すごいショックを受けて、お前それ違うだろうとか言って突っ込んで、で、なんかすごい嫌な顔をされて、喧嘩するっていう。大体そういうパターンの話なんですよ。
そうなんだ。
うん。
なんか YouTube じゃないや、なんだっけ、Twitter でさ、貼ってたやつ？
うん。
嘘だろうって言ってるやつが主人公なの？
そうそうそう。男性ね。
あれ、何に嘘だろうって言ってるかわかんないんだけど。
あれは何の回だったっけな。パン、ん？目玉焼きとパンをトーストするときどうやって食べるかって話でしたっけ、確か。
そう、黄身をいつ壊して、あれするかって女の人が、パンを黄身につけて食べるっていう、って書いてて、ケチャップでどうとかって。
そうそう。あれはね、実はね、なんていうかね、前置きがあるんですよ。
うん。
第1話、この漫画の一巻の第1話が、目玉焼きの確か話で、この二郎は、もういきなり最初から崩して、目玉焼きを最初に崩して食べるんですね。
うん、
で、女性の方は、最後まで黄身を残して、で、黄身を最後に一口で食べるんですよ。で、それはなんでかっていうと、後で食器が汚れるんで、めんどくさいっていう、まあ、それが一つ理由にあったわけです。
うん、
それが第1話で、で、広島さんに貼ったやつは結構後の方の話で、それがいろんなそういう食べ方のスタイルの違いで破局したその二郎と彼女が、やり直して、で、二郎はじゃあ今度は女性の方に合わせて食べるって言って、その目玉焼きとトーストが一緒に出てた時は、黄身を残して食べて、ほら、黄身と同じ食べ方だろって言って言ったら、女性の方はいきなり先にこう目玉焼きを崩して、トーストにこう塗ってくっつけて食べてるんですね。それで、まあ、話が違うじゃねえかって言って、
なるほどね、
それで切れてるっていう。その女性の方の言い分としては、トーストがある場合は、食器が汚れてても最後にこう、なんか服みたいな感じでこう全部くっつけて、綺麗にして食べられるから、トーストがある場合は違うのよみたいな話をしてて。
うん。完全に彼女が正しいね。
そう、うん、これはね、面白いんですよね。
ああ、なるほどね。それであんなにびっくりしてたんだ。嘘だろうって。何にそんなに踊る、え？どこがって思ってさ。何に嘘だろうって言ってるのか全然わかんないなと思ってさ。
でもね、それを除いてもね、なんかいろんなことに驚きすぎっていうのはありますけど。
ああ、そう。なかなか面白いね。
まあでも作者の人が周りにいろんな取材をして、変な食べ方を見つけてきて書いてるっぽいから、
うん、
これはねえだろみたいなのは結構ありますけどね。
うん、
うん、
でもパンつけて食べないの？目玉焼きは。
目玉焼き。
ファンと一緒に出てるわけだからさ。っていうかさ、まあ、ダイナーとかにさ、朝行くじゃない？
うん。
それで、朝とか、まあ、ブランチで行ってさ、それで、まあ、いろいろと、他にもメニューあるけど、それが例えば、何？目玉焼き2個っていうさ、のを選んだ場合？
ええ。
ね。あの、サニーサイドアップとかさ、
うん、
イージーとかさ、こう、いろいろ作り方あるけどさ、こう、黄身がこう、柔らかい状態で出てくる、2個の目玉焼きを選んだ場合さ、
ええ、
それ卵をつけて食べるものじゃないの？
そう思いますね。
ね、黄身美味しいじゃない？
うん。
ね。あ、全部でもバラバラにして食べてる人いたな、知り合いで。全部、あのね、なんかね、フォークじゃないや、ナイフで、全部、最初にまず、あんなに、すんごい細かく切るの。
うん、うん。
なんかね。
一口サイズに切ってでしょ？
もう、もっと小さいぐらいに切ってたな、それは。だから1センチか2センチぐらいの四角をすっごい作る感じ。縦にバーって線入れて、横にバーって線入れて、全部細かくして、で、その時に自動的に黄身も壊れてくるっていう感じで、で、壊れた黄身に、その白身の部分だけをちょっとつけたりとかして、食べてるって感じだったな。で、まあ、最終的に、なくなって余ったところには、余ってちょっと黄身が皿についてるやつは、トーストでこう綺麗に拭って食べてたけど、
うん、
最初から全部バラバラにしちゃうんだと思ったな、それは。
そういう話がいっぱい出てきます。
まあいろんな食べ方はあると思うけどね、それは。
うん、
どれが一番いいっていうのはまあ、サブジェクティブなので難しいけど、まあ正しい食べ方っていうのは多分2、3種類あると思うんだよね。それ以外は全部間違った食べ方だと思うんだけど、二三種あるとは思う。だ僕はだから、そのパンの食パン食べ方のみんなに聞いたのは、あの、ちゃんとした食べ方をしてるだろうと。
ああ。
こう、信用のもとに聞いたわけよ。何も考えてないとか、そんなやつは僕の知り合いにはいないと思ったからさ。常にちゃんと問題意識を持って、と思ってたからさ。
ええ。でもあれ以来、意識するようになりましたけどね。
うん、いいことじゃん。
うん。だけど、左下からではなかったな。
ああ、そう。右下、う
ん、左上だね。
左上、
うん。
ああ、そう。じゃあ最後硬いとこ残してもうカチカチでなんかもう、カッターって思いながら食べる感じ
そんなに硬くはなってないけど。
ああ、そう。早めにバッといく感じで。
僕はこの山側の方から攻めていましたね、基本は。
ああ、そう。
うん。まあでも意識したついでに、下からも食べてみましたけど。まあ、これもありだなって思いましたよ。
ああ、そう、上から食べる利点としては、その、硬いところを最後まで持ってられるっていうね。
そうなんですよね。安定しますよね、そっちの方が。
そう。それは、まあ、その意見はまあ、わからんでもない。確かに。うん、角だけを持って、最後ね、柔らかいところだけ持って食べるっていうふうになるので。
そうそう。
うん、でも、下のところを熱いうちに、サクサクってこう行くのが、それが最高なんだけど。
うん。それもまあありますね。
うん。まあ正しい食べ方っていうのはね、2、3種類あるので。
ええ。
うん、まあいいと思うけど。上からね、変なの。
はい。あとなんか焼き鳥屋で、焼き鳥を口から外すっていうのにもすげえ驚いてて、その二郎がね。
嘘だろって。
そうそうそう。
うん、まあ、取って全部取ってから食べるっていう人がいるのはわかるね。間違った食べ方ではあるんだけど。
まあ、人数多い時とかは、こう、一つずつ食べたいっていう。のもあるしね。まあ一人一本なればいいですけど。
まあシェアするというときはまあそれはそうかもね。
そうそうそ
う。
うん。あとはあの串のこう尖ったところの先端恐怖症っていう人が出てきて。
ああ。
あれをこう口に入れるのが嫌だっていう。
ああ、なるほどね。
口に向け、とか顔に向けて食べるのが嫌だっていう。そういう意見もありましたけどね。
ああ、なるほど。それが怖いという向きもあるか。
うん。
歯医者さん思い出しちゃう？
そうね。
うん。
うん。
まあ、普通にこう食べても、根元側のやつはじゃあどうするかっていうのもあるからね。
うん。横からこう、 つまんで、
うん、
スクロールさせて食べるみたいなね。
うん、そこだけこう箸とか使ってこう先っぽまで持ってきて食べるとかさ。
うん、ありますね。
うん、そうするとね、横で口の横を汚さなくて済むっていうね。
うん。
うん。まあでも人と人がいるときは全部バラバラにして好きなの食べてっていうのもまあなくはないけど、でも一本食べたいな。
そうなんですよね。
うん。
その気分もありますよね。
だってさ、ネギマとかだったらさ、ネギだけになっちゃったりとかね。
確かに。
一本全部で食べたいじゃない？
うん。
ネギマって言って今何を思ったかっていうのは多分人によって違うと思うけど。
どういうことですか？
僕は、あの、名古屋っ子だからさ。ネギの間にあるのは豚だからさ。
ああ、そうなんだ。
うん。豚と、豚の油とネギがこう、うまいっていう。それがネギマだからね。っていうのは、名古屋っ子、名古屋っ子だけなんだっていうのは、アメリカに来て知ったけど。えって、みんな、え、ネギマってみんな違うんだ。えって。嫁と二人でどうなってんだって。世界は。ネギマも知らないのか、あの人たちはかわいそうにって。
ネギマのマは、何が由来かっていうのを、今、Google で検索したら出てきましたけど。
マグロとか？
そうですね。
うん。
マグロ、もともとマグロだったのを、鶏肉に使った、変えた。
うん。
なるほど。
その鶏がなぜ豚になったのか分かんないけどね、名古屋で。
うん、確かにね。こっちで焼き鳥食べますか？南だとあるのかな？
住みかに行ったり、住み屋に行ったりして食べるということは、ゼロではない。そんなしょっちゅうは食べないけど。自分家で、バーベキューで焼くのと同じぐらいの頻度でしか食べないけど。って感じかな。時々食べると美味しいけど。
ね。
住みか、行ったことある？
僕は多分、ないか、一回あるかないかですね。
ああ、そう。
うん。
まあ、まあ基本的に美味しいんだけど、
うん、
まあランチの親子丼が特に美味しいのね。
ええ。
びっくりするぐらい美味しいんだけど、日本かっていうぐらい美味しいんだけど、まあ親子丼は多分日本の人が来て食べてもびっくりするぐらい美味しいんだけどね、普通に。で、そこにさ、先日さ、娘と二人で行くことがあってさ、行ったのよ。
うん。
で、そこに行く途中で、こうランチ何するかって話になって、で、あ、そういえばここ近所の親子丼がうまい店あるぞって言ったら、あ、私親子丼食べたいって言うから、こう行ったわけ。
うん。
で、食べる前に、こう、お父さんが年に一回作るかどうかぐらいの親子丼を点数をつけるなら、まあ、10点ぐらいかなっていうふうに言ったのよ。
おう。
で、すごいびっくりしてさ、え、そんなにって言うからさ、今から食べる親子の丼を食べたら、そういう評価になると思うよって言って。
うん、
いや、私は好きだけど、と思って。うん、そうかもしれないけど。って言って、連れてって、食べて、こう、一口食べて、なるほどって。
これが本物かっていう。
うん、なるほどってこう言うからさ、もう超受けてさ。
いいね。
うん、でしょそういうことなんだよって言って。なるほど。本当にうまいからさ。うん、こういうの、これが作りたいなと思うんだけど、こういうふうになんないんだよっていう話で。そっかーって。それまで知らなかったんだ、知らなかったからさ、だいぶこうショックがあったみたいでさ。
知らなければ、10点で。
そう。美味しかったのにさ、結構美味しい。父さんのおかずも結構美味しいと思ったんだけど。あれ、これからあれが基準になっちゃうっていう。うん。食べたことないっていうか、あ、そうか、食べた、連れてきたことなかったかと。まあランチでまあそんなとこあんま行かない、普通に行かないからさ。
うん。
あれだけど。うん。行くと混んでるしね、大体ね。またすぐ待たされるからさ。なかなかこう、行こうって言って、約束して行かないと行かないんだけど。たまたまその時は時間もあったし。行ったんだけど。いいよ。
はい。
ランチだろうが、晩飯だろうが、南の方に食い来ることってあんまないか。
ないですね。どこですか？マウンテンビュー？
ロスアルトス。行く方法がないかもね。
遠いな。
うん、そもそも。 そもそも行く、マウンテンビューの駅から、リフトに乗って、10分、15分ぐらい行く感じかな。わざわざ行かないと。
そう、なんか用事があればね、近くに。
うん。でもなんか先日焼肉食い来てたじゃん。
この間ね、サンノゼの、なんだっけ、サンタナローか。
うん。
サンタナローに用事があって、その後焼肉、あれロサルトスだったっけな、
行きました。あれは、どこ、んサニーベールか、サンタクララぐらいじゃない？
サンタクララ、そうそう、サンタクララ。
うん。
うん、よかったです。
あそこだってうまいもん。
うん。
うん。普通にね。
すごいでかい店でしたけどね。
うん。
うん。
普通に韓国って感じで。
うん、キャパシティもすごかったし。
うん、なんでこんな南まで来て韓国にくくってんのかなと思ったけど。
よくわかんないんですけどね、そうそう。
サンフランシスコにもあるじゃん。
あるある。
うん。
なぜあそこにしたのかっていうか、誘われたんで。
うん。まあ、サンタクララ焼肉屋、まあ、多いというか、韓国飯屋多いけどね。
そうそう、そこの店の周りもね、パリスバゲットとか。
うん、
韓国系のスーパーとかいろいろあって。
そうね。
いいなと思いましたね。
パリスバケットなんか増えたな、まあ、本当に。あちこちにできてるよね。
でもああいうパン屋みたいなのが夜中っていうか10時とかまでやってるんで、すごいいいなと思いましたけど。こっちはあんまないんですよね、そういうの
も、
ね。
あ、そう。まあ文化としていいという意味はいいんだけど、もうちょっとクオリティがいいと嬉しいなと思いつつ。まあゼロよりかはね、まずはここからっていう感じではあるんだけど、
ええ、
うん、ほとんどのダウンタウンにあるし、こっち側はすごいなと思うけど、
うん、
フランスパン屋結構ちょくちょく増えてんだよな、こっちも。そういえば全然関係ない話していい？
いいっすよ。
まあ全然関係ない話しかしないんだけど基本的に、まあ、何に断ってんのか何に断ってんだっていう話なんだけど、
ええ、
うん、これ言うの忘れてたと思って、これ言っとかないといけないなと思ったことがあってさ、昨日思い出したんだけどさ、
うん、
3月ぐらいだったかな、3月か4月にタホに行ったんだよね。
はい。
で iPhone なくしたんだよ。
うん。
言った？
聞いた気がするのですが、このポッドキャストで話したかどうかは定かじゃないです。
言ってない気がするんだよなこれ。
うん、
iPhone をね、落としたんだよ。
ええ。
スノーボードしてて。すごくない？
うん、どうするんだっていうね。
スノーボードとかしたことないから分かんないか、意味が。
いやいや、分かりますよ。
分かる？
うん。
一応なんかね、そう、ウェア着て、その、ジッパーとかちゃんとポケットに全部ついてるからさ、普通はそこに入れとけば落とさないわけ。なんだけども、あまりにもひどいこう難しいコースにみんなで突っ込んでって、こんなところ無理でしょっていうところをひっくり返ながら降りてったのよ、
うん、
スキーヤーがのすごい上級の人とかが手こずってて、スノーボードでこんなとこ来んのお前ら頭おかしいだろとか言いながらうちら 5,6 人でスノーボードでそこ降りてってさ、全然降りれねえしこんなところって言って無理やり降りてったんだけども、何回も何回もひっくり返ってるうちに気がついたら、あれ？と思って、胸ポケットにしまってあった iPhone がなくなってて。
ああ。
マジかと思って。で、その一週間ぐらい前に iPhone 新品になったんだよね、僕。
うん。
これも言ったっけ？
何でしたっけ？バッテリー？
これはね、そう、バッテリー、ん？バッテリーだったっけ？違う、バッテリーじゃない。バッテリーじゃなくてね、画面にちょっと傷がついたのよ。
ああ。
なぜかわかんないんだけど、バッテリーにちょっと バッテリーじゃない、画面にちょっと傷がついてて、その傷がすっごい気に入らなくて、ほんのちょっとなんだよ。
うん。
だけど、ほんのちょっとだと余計に気に入らないじゃん。うん、だから、これ、やだな、どうしようかなって思って、1ヶ月ぐらい経って、やだなってずっと1ヶ月も思ってたなと思って、これはダメだと思って、買いに行ったのよ。
うん、
300ドルぐらいだったと思うんだけど、300ドルか、もうふざけんなと思いきや、でももう買えるしかないから買えるわって言って買えようとしたら、うまくこうジーニアスが直せなくて、
うん、
で無料で新品になったんだけど、それ300ドル払わずにただ新品の個体になって帰ってきたんだけどさ、
うん、
それから1週間後ぐらいにスキー場で落としてなくして、 なくしたの初めてだったからさ、かなりびっくりしたんだけど、
うん。
ああ、なくなっちゃったと思って、で、ホテルじゃないんだけど、まあ、借りてた番号みたいなとこにこう帰ったら、その、同僚の、あの、携帯にテキストが来て、
うん。
これ、友達の iPhone だと思うんだけど、って言って、
ほう。
連絡が来て。で、僕らは帰ってきちゃったけど、まだスキー場に残ってた友達に、あの、僕の iPhone そこにあるから持ってきてって言って頼んで持って帰ってきてもらって、だから2時間後ぐらいに見つ、なくなった iPhone が手元に戻ってきたっていう、ね。
スキー場、どんだけ広い
ねえ、っていうね。ありえないじゃん。しかも僕のやつ白い iPhone だからさ、白側が上になってたら絶対見つかんないだろうと思うんだけど、しかもひっくり返って落としてるから、もう埋もれてても全くおかしくないはずなんだよね。だけど、その、見つけた人曰く、あの、遭難してる人がよくいるから、そのコース、
うん、
動けなくなっちゃって、もうどうにもなんなくなっちゃってる人がいるから、定期的にそのコース見回りするんだって。で、誰もいないのは知ってるんだけど、時々ね、遭難してる人を救うために回ってって、その回ってる時に iPhone を見つけたらしい。
すごい確率で見つけましたよね、それもね。
うん。人でも待ってると思ったのかな。わ、こんなとこに人がって思ったら iPhone だけが落ちてたのかもしれないけど。
うん。
うん、見つけて。で、それでどうやって電話してきたのかは知らないんだけど、まあ一応そので、僕の電話に一応テキストを送ったんだよね。
でも、アンロックできなかったら、どこにも電話番号わかんないですよね。
でもね、返信はできるんだよね、確か。
ああ、じゃあその、なくしたから、その、そこにかけてたんですかね、電話とか。
そう、僕だから電話もかけたし、テキストも送ったのよ。その友達の電話から。
うんうん。
もうこれ見つけたら電話してくれって、電話で留守番に入れといて、でテキストでも送っといたんだよね。だから多分それで返信リプライっていうのをしたのか、どういう風にしたのか知らないけど、それしかやりようがないと思うんだよね。アンロックできないから。
そうですよね。
うん。
うん。
すごくない？戻ってくるっていうね、2、3時間で。スキー場でなくした iPhone が。
奇跡的ですね、それはね。
うん。もうだから僕次の日の夕方には、こっちに帰ってくる予定だったから、もう新しいの買いに行かなくちゃと思ってたんだよね。たっけえのに。1000ドルかーと思った。そう。そう、新品になったばっかりのやつをなくして、1000ドルかーと。まだでも半年以上あるからな、しょうがないなーと思って。
うん。
って思ってたけど、ちゃんと帰ってくるっていう。
カルマですかね。
まあそういうことだろうね。本当に。みんなびっくりしてたけど。
そんなあるんだっていうね。スキー場、なんか海にコンタクトレンズを落とすような感じですからね。
感覚として。見つかるとはな、思わんかったな。絶対に見つかるとは思わんかった。どこ、だってもうかなり、あれだよ、その、全然狭い範囲でじゃなくて、もうかなりもう、どこから、どこで落としたかも全然わかんないんだよね。もうすごい長い時間ずっと滑ってて。で、ここでひっくり返ってずっとこう降りてきたから、このコースのどこかにあるのは間違いないと思いつつも、もう、いろんなところでこう埋もれて大変な思いしてきたから、絶対もうな、もう全く意味がわからんっていう感じだったんだよね。
うん。
で、一応念のために、そこでなかった場合のことも考えて、一応普通に滑るコースとか、レストランとかも全部回ったのよ、一回。
うん。
一通り一応見るだけ見てみようかって言って、二三人で一緒に滑って飯屋行って、ないねないねって言って。ってことはさっき、一時間ぐらいかけて落ちてきた崖のところのどっかだろうねっていう話になって、だったらもう見つかる方法ないじゃんっていう。
うん、うん。
っていうかもう一回行けなかったし、そこ。そもそももうそこには行けなかったので、怖すぎて、ダメだなって思ったんだけど、見つかるっていう。
すごい。
みんなありえないって言ったけど、僕もありえないと思ったね。
うん。
で、だから、なくした iPhone 出てくるよっていうことがみんなに。なくしても。
なくしてもね。
うん。
でもこの間サンフランシスコでバス乗ってたら、一回人が降りて、で、なんか、ちょっと、次の駅ぐらいでなんか、降りた人がまた乗ってきて、そのバスを追っかけてね。
うん。
で、そのバスの 前の車両と後ろの車両のつなぎ目の間のところの下をこう調べて、終わったっつって、それで iPhone 見つけて、で、なんか周りが、こうみんな拍手して、よかったね、つって。
拍手しちゃうよね、みんなでね、それはね。そうそう、アメリカ的にはね。
それで、こう降りていきましたけどね、また。
いい話だね。
いい話。まあ、普通だったらね、すぐもう見つかって盗まれて、終わりでしょうけどね。
ああ、そう。
運が良かったとか言うか。
ど
う
なんですか、ね、サムラジスコは殺伐としてるからな。
わかんないですけどね。
この辺だったらそんなこそんなすぐにはなくならない気がするけど。
Find My iPhone とか使っても山だから出ないですか ?GPS とか。
出るよ。どこ、うん、あの、大雑把な位置は分かって、ゲレンデのど真ん中でねっていう感じだったもん。だから、その状態を見てピンポイントで探せばもしかしたら見つけられる可能性はゼロではないけど、
うん、
そこ、ここ行けないでしょっていう。普通の通り道とかじゃないからね。
うん、
5メートル範囲ぐらいにはもしかしたら、5メートル、うん、5メートル半径ぐらいにはできるかもしれないけど、真っ白だし、うん、いけないでしょ、ここにっていう感じだったね、完全に。
だから多分埋もれてるだろうっていうことで、諦めちゃいますよね、それだとね。
うん。
まあ、多分運よく埋もれてなかったんだろうけど。
ね。よく見つけたなと。たまたま、うん、あれって思ったらしい、その人は。
すごい。
ね。
そうか、だから、ん?電話がかかってきた時に、ロックスクリーンに番号が出るから、それをメモってかけてきたのかな?アンロックはできない。そっから電話取れるんでしたっけ?
いや、違う違う違う。僕のね、電話からかかってきた。だからその友達は僕の顔がそこに映ったから、
お
っていうふうに言ってすぐ取ったんだよね。
なるほどね。
だから僕の電話からかけてきたのは間違いないんで、多分。
コールバックはじゃあアンロックしないでもできるんだ。
だと思う。
うん。
リプライ、コールバックっていうのは機能があるんだろうね。
うん。
よくそれでかけれたなと思うけど、新しい電話だし。アンロックとかもやり方わかんないかもしれないけどね。X だから。
うん、そっか。Face ID。
うん、Face ID だから、ね、何をやりようがないと思うけど、パッてこう出したら、そこに電話番号があったから多分タップして、
うん、
返信っていうボタンを押したんだろうなと思うんだけど。
ね。
うん。
はい。
まあ、スキー場だからね。
うん。
ちょっと、ありえないと思ったけど。
いやー、そんなもんすか?
うん。
って言ってからが長いんだけどね、大体ね。
うん、そうね。てか、そんなに、そもそも、今日も別に特に話したいなと思ったのも、iPhone なくしたけど見つかったよっていうこと以外は特になかったんだけど。
ええー。
あ、そう、違う違う、あれだ、あれもあった、今思い出した。これをちょっと考えてなかったけど、ハブが、こう、一個失って、
うん、うん。
豊島が念願の初タイトル。
将棋ですね。
予想通りというか予言通りというか。
うん。
ああ、これは良かった。これはかなり良かった。豊島これ取れなかったらどうするかと思ったけど。
何のタイトル戦ですか?
これは棋聖だったかな?
うん。
うん。初めてのタイトル。これで、羽生は竜王だけ、なんだけど、
うん、
全員1個ずつになったんだよね。2冠持ってる人がいなくなったんだよね。
お、
8個あるけど全部違う人で、これはかなりすごい戦国時代。
そんな感じですね。
1冠になったのもすごい久しぶりだけど、で今度竜王戦も今挑戦者決定戦3番勝負で広瀬になるか、深浦になるかっていうとこなんだけど、まあ、深浦が勝ったらつまんなくなるんだけど、広瀬が勝って、広瀬が取ると、素晴らしい。
うん。で、羽生は無冠になるっていうことですか?
うん。広瀬は羽生から取ってほしいんだよね。広瀬は、タイトル1個持ってたんだけど、
うん。
何年ぐらい前だろう。10年ぐらい前になっちゃうのかな、もう。それを羽生に取られてんだよね。
うん。
羽生おじさんに取られちゃったらね、若手でさ、こう、久しぶりの若手のなんか、ホープみたいな感じで、王位を持ってたんだけど、それを羽生に取られて。で、取られてから何年か後にもう一回チャレンジして取り返そうとしたんだけど、それも羽生に負けて取り返せなくてって、無冠の状態で今、ずっといるんだけど、これで、竜王を ハブからこう広瀬が取ったらこれは感動。うん、めっちゃそれを期待してんだけど。
何年越しでっていうね。
うん、本当に。竜、うん、王を取るのはなかなかすごいし。
うん。
うん。ハブからだ、ハブから取るっていうのがやっぱ大事なんだよね。
うん。
いろんな意味で。うん。まあもちろんその全盛期じゃないと言ってもさ、やっぱりね、プレッシャーとかいろんなこう、年のね、あれもあるので、やっぱり簡単じゃないからさ、そういうの全然気にせずにやっちゃうような人だったらいいかもしれないけど、普通はやっぱり、ハブが刺したんだったら何か意味があるんじゃないかとか思っちゃうだろうしさ。
うん。
うん、やっぱり取るの難しいし、いくら相手が不調でも、ハブから取ったっていうことになってれば、それは自信にもすごくなるしね。
うん。
うん、将来的にも、かなりいいと思うんだよね。これで無冠になったら本当に、素晴らしいんだけどなぁ。これで元号も変わって。
なあ。
サマータイムも始まって。
エンドオブアエラーですね。
うん、ほんとそう。うん、これは本当に、めっちゃくちゃ応援してんだよね、広瀬。理由を取ってほしいなと思って。
ああ、この人はよく、解説とかで見る気がする。
あ、そう。
うん。
この人は強いし、すごい。
若いですよね。
若いよ。若手でホープだったんだよ、もともとは。
31歳。
うん。
うん。
多い取られて、ハブに取られて泣いてたもん。
うん。
うん、それぐらい純粋というか。一回タイトルを持っちゃうともう、タイトルがないっていうのがやっぱり悔しすぎるって言って。
うん。
うん。絶対もう一回タイトルを取りたいっていうふうに言って泣いてたんだよね。こいつはすげえなと。めちゃくちゃ応援してるけど、だから。
うん。あ、この、ハブと負けた時に、呆然としている写真よく見える気がする。
あ、そう。
これ、イメージ検索するといっぱい出てくるけど。
うん。
うん。
それで、いろいろ棋風も変えてさ、もともと居飛車党じゃなかったんだけどさ、本格派の居飛車党にこう、転向して、さらに強くなって、めちゃくちゃこいつには期待してんだけど。やっとタイトル戦に戻ってきたっていう感じなんだけど、まだ戻ってないんだけどさ、これで深浦に勝たないといけない。深浦はもうな、もうジジイだからもういい加減にしろって感じなんだけど。こいつも、深浦は深浦でなかなかこう、骨がすごいあるからさ、
うん。
うん、こいつと久保だけはもうお前らいいだろうって思うんだけど、こいつら二人とも、未だに強いんだよな、すごい。
うん。
だから、こいつが勝っちゃう可能性はあるんだけど、うん、できれば広瀬に理由を先出てもらって、取ってほしいなっていう。
ええ。
なんかちょっと前の、なんか、解説かなんかの時にも、でもこいつ、結婚がどうとかって話になった時に、料理の得意な女性がいいですねとかって答えたんだな。ぶん殴ってやろうかと思ったけど。まあ、しょうがないなと思って。将棋やってる奴らはほんとバカな奴が多いのかね、そういう意味でね。将棋はまあ、すごい強いのはわかるんだけどさ。
うん。しょうがないじゃないですか。え？
それ何、日本的にはもうこれ普通なのって思ってさ、だから感覚よくわかんないんだけどさ、そういうこと言っちゃうさ。
ああ。まあ、だいぶずれてるかもしれないですけど。
ずれすぎっしょ。それだから女流棋士の人が聞いてさ、
うん、
それに答えてそういうこと言うっていうのはさ、はあって感じじゃない？で、ヘラヘラ笑いながらさ、そうですよねーとかって、私も料理練習しなくちゃ私全然ダメですよとかさ、
うん、
お前らバカかって。本当に。
うん、女流棋士に行ってしまうっていうのはすごいですね。
うん、
まあ素なんでしょうね。
うん、素だと思うよ、完全に。でもそれが普通に言ってても別に何もないっていう空気が日本の空気かなっていう気はするけどさ。
うん。
すげえな。じゃあそれって感じだけど。
うん。
まあ、将棋の世界はまたあれなんだよね。その、女流棋士っていう、まあ、ちょっとよくわかんない制度とかもあるし。
うん。
うん。女の人の競技人口が少なすぎて。女の人の騎士っていうものがいないからね。
うん。
なのでまたちょっとそこでだいぶ差があるというか、そろそろ出てきてくれればいいと思うけど、やっぱりやる人がいないから難しいね。
うん。
定期的に出そうになるんだけどさ。 なかなか出ないっていうね。
うん。
一応チェスの、チェスとかではさ、いっぱいこう、プロの人いるけどさ、まあ論文とかいろいろあって、なんでこう、男の方が強いのかっていうのがあるんだけどさ。
うん。
男の方が別に強いわけじゃなくて、男の方が人がやってる人が、
そうですよね。
多いっていう、そんだけのことっていうふうにもう一応なってるんだよね。
ああ。
うん。それで全て、一応それで本当にそうかどうかは別にしても、それで一応相関説明できるっていうのははっきりしてるので。うん。
じゃあ競技人口さえ広がれば。
うん。
ね。差はなくなっていくっていう。
うん。
はずですけどね。
10倍女の人が増えれば。男の人と同じだけの数の女の人が将棋を子供の頃からやるようになったら出るでしょっていうだけのことだと思うんだけど実際、
うんうん、
でもまあやんないけどね。
うーん、
好きとか嫌いとかっていうのもあるかもしれないけど、そういうのを良しとしないとか、まあアメリカでもさ、その何サイエンスとかさマスとかがさ好きだっていうのをこう言いにくいっていうさ、
うん、
まあ文化っていうと言い過ぎかもしれないけど、そういう状況っていうのはすごく往々にしてあるんだよね。
うん。
女の子だからギーキーなね、ものをギーキーだっていうふうに言われるその対象としてに女の子の方がなりたくないっていうさ、プレッシャーとかさ、強いと思うんだよね。圧倒的に。なので、サイエンス系にこう行かないっていうのはやっぱりそう社会的な、こうプレッシャーとか、雰囲気っていうのが、こう、往々にしてあるから。
そうですね。本人の意思と必ずしも一致はしてないかもしれないですけどね。
そこを飛び越えるだけのね、モチベーションとかがあったりとか、フォーカスがあればいいけど、そこまでじゃない人をじゃあどうやってエンカレージするかって言った時にね。
うん。
うん。難しいじゃない？いくらこう、お前このビデオをこう、送りつけてもさ、
うん、
それだけじゃこう、それはすごく大きなことであるけど、それだけでね、すべて変わるかって言ったらさ、その個々人に寄ってくるじゃない？その友達だったりとかさ、
うん、
ね、その時にやっぱりそういうのはすごくナーディーな感じで言われちゃうとかだと、なかなかこう飛び越えるのは難しいっていうのことはあるはずなので、
うん
うん、まあ、社会的なそういうプレッシャーとかそういったの絶対あるよね。
うん、だから、
う
ん、
どうしたらそれを超えられるのかっていうのはまた難しいけどな。
難しいですね、
うん、まあ、なんかサイエンス系が少ないとかエンジニアが少ないとかっていうよく言われるじゃない、
うん、
女の人はね。それはなかなかこう変えるの変えていかないといけないから頑張んないといけないんだけど。
そうですね、
うん、
そういうステレオタイプとかプレッシャー、ソーシャルプレッシャーとかがあるっていうことを、まあ、とりあえず認識した上で、そこから、それをどうやって変えていけるかっていうようなことを考えていかないといけないのかなって、思いますけどね。
うん、難しいね。
うん。
まあ、だいぶ前にこう、仕事しててさ、こう、議論こうしてて、相手の女の人にさ、こう、自分の意見をこう、過小評価してるっていうか、なんかそんなようなこと言われたのよ。
うん。
あの、自分以外の人が、そう、同じことを言ったら聞くのに、自分が女だから、
はいはい、
自分の言ってることを、こう、甘く見てるというか、ちょっとこう、過小評価気味に見てる。低く見てるっていうふうに言われて、
うんうん、
すっげえ頭きたんだけど、完全にこう、なんていうの？侮辱されてると思ったから、本当頭きたんだけど、
うん、
でも実際そうなんだよね、
うん、
こう自分がそういう風にしてるとかいうことではなくて、そのデータ的にわかる、
うん、
データとしてそういうデータがあるっていうのは間違いないわけで、
そういうバイアスが存在するっていうのは間違いないと思いますけどね。
そうそうそう、自分がそうしてるかそうしてないかということではなくて、そういうバイアスがもうあるので、そのことを加味した上でいろいろと考えないといけないって、だから難しいんだよね、
うん、
だからそんなことはないはずだという前提で素の気持ちで見ろって言ってもそれが難しくて、そうじゃないバイアスっていうのが存在してるのでっていう下駄を履かせ ないとできない実際に、
うん
うん、でまあ言われて本当に腹立ってね、その時はもうこいつは本当死ねばいいのにとか思ったんだけどでもまあよくよくこう冷静になって考えてみると、まあ実際そうの可能性はあるなとか思ってさ、まあもちろんその人が言ってるからそう思って、あの低く見積もったっていう意識はもちろんないんだけどね、
うん、
うん、でもまあそうか、そうの可能性あるな、自分も知らないうちにそういうのがあるかっていう、なんか前あったよね、女性女装したら、
はいはい、
なんかダメだ全然通んない話がね、男になった瞬間にこういろんな話が簡単に通ってすげえ楽になったみたいな、そういうのなんかどっかであったよね、
ありましたね、セールスの話っていうのが一つと、あと、カスタマーサポートの人が、名前とユーザーアイコンを女性にしてたら、すごいこう高圧的にユーザーが書いてくるんだけど、男性のアイコン、アジア人の男性のアイコンとか、白人も含めて、やるとすごくこう、話をちゃんと聞いてくれるようになるとか、そういう実験みたいなのをしてのありましたね。
あったよね。だからそういうのはもともとさ、知っててさ、その、全体としてはそういう傾向があるってこと分かったけど、自分にそれがアプライすると思ってなかったね、自分は。
うん。
個人個人。だってさ、個人個人の問題だからさ、全体としてそういう傾向があると言っても、それが全ての人にこう当てはまるとは思わないじゃん。
うん。
で、自分はね、こう、かなり女性の味方だからさ、そんなことはないっていうふうにずっと思ってたわけ。
うん。
だから何全体としてはこう何あの確率でしか存在してる場所が言えない電子でも一個一個は粒子であるみたいなさ、
うん、
わかる、
うん、
本当に
わかんない
わかんないだろう、分かってないのにうんって適当に言ってるなって今ちょっと思ったんだけど、
うん、
こう電子っていうのは波じゃない、
はい、
もう分かってない
いや物理勉強したんでちょっとわかりますよ
電子は一応波じゃない、だけど、一個一個は粒子だからさ、一個だけ見たら粒子のはずなのにたくさんこう電子銃打ったら波の性質を見せるっていうさ、
うん、
いうことなわけじゃない、だから波の性質をね粒子の性質が両方ともあるっていうんだけど、一個だけだったら粒子だから関係ないっていうふうにこう思ってたけど、一個一個が波の性質を持ってるっていうことが大事なんだよね、
うん、なるほど、
そうなので僕は粒子だからね、全体としては波でしょうよそれはね、でも僕はあの女性の味方で粒子であ あるので関係ないですよと思ってたけど、僕一個でも実は波の性質をちゃんと持ってて、
はいはい、
っていうのがすごくこう目を開かされたっていうの、
うん、
まあその時はね本当ねふざけんなと思ったけどそのことをすごく何度も考えるようになって、その後さらにね、
うん、
うん、そうかと思って、それは確かにそうか、悪いことしたなって思いつつ謝ってないんだけど、もちろんもう何年も前の話だからあれなんだけど、
まあ個別のその時の意見がどうだったかもそうですけど、
うん、
まあ、全体としてそういう傾向があって、
うん、
っていうことじゃないですかね。
そう。
やっぱり。
でもまあ、その人にそういうふうに思わせたっていうことは、ね、ただの被害者意識だけではないと思うし。
その全体としてっていうときに、僕らは、あ、なんか全体として、傾向としてはそういうことがあるよねって思うけど、女性の側からすればそれは毎日起こってることだったりするので。
そうそうそう。
視点が違いますからね、それは。
だいぶ違う。でしかもね、それをね、いちいちね、男の人にね、面と向かって言うっていうのはね、相当勇気がいる話なのよ。
うん。
僕と一対一で喋ってると言ってもさ、それ完全に僕を侮辱してるっていうふうにして、いうことになっちゃうじゃん。
うん。
彼女はただ事実を言ってるだけなんだけども、僕からしたらもうただの侮辱にしか聞こえないっていうことを分かった上で言わないといけないわけ、向こうは。
うん。
ね。だから、どうやったってさ、僕がその場で確かに申し訳なかったって言うわけないじゃん。
うん。
ねえ、こっちは激高するだけの話だからさ。ねえ、いつか分かってくれるだろうなんて思ってないだろうけど、でもまあ、それを言わざるを得ないぐらい多分カチンと来たんだと思うんだよね。
うん。
向こうは向こうで。 で、絶対伝わるわけはないと思いつつも言わなきゃいけない、言わざるを得ないぐらい向こうも頭来て言ったって話だと思うんだけど、
うん。
まあ、それは、でも普段はそういうことがあってもそれを言えずに来てるわだけ、言えずに来てるし、言ってないと思うんだけど、そんなことを言っていろんなことが問題になっても大変だからさ。
うん。
うん、でもまあそこは勇気を持ってというか、うん。言わざるを得ないぐらいの気持ちになって言ったんだろうけど、なすごい感謝してんだけどね、それはね。
うん。
なるほどと思って。だいぶね、こう、それを念頭に置きながらね、考えないといけないのよ。常に。
うん。
うん。そうしないと、そう、自動的にそういう、ね、バイアスがかかってしまう傾向があるっていうね。一人、一人に。
常に考えるっていうよりもそうですけど、まあ、定期的にというか、リマインドされるというかね。
うん。
のは大事かもしれないですね。考える視点を与えてくれたっていう意味ではね。
で、それはね、なんかバイアスにこう、がこう、かかりにくくするという環境も結構大事な気がしてんだよね。
うん。
いや、例えばさ、その、5、6人のチームでさ、こう女の人が1人しかいないよりも、女の人が2人とか3人いた方が、
うん、
最初からね、そういう風に、こう、なりにくいと思うんだよね。
うん。
うん、だから最初からうまくこうバランスをとも取っとくとそういう風になりにくいし、こうふとした時にこう自分からそれに気づきやすいっていうか気はするんだけどね。一人しかいなくて男のエンジニアが4人5人6人って7人8人って増えてって女の人がそこに一人しかいないとだんだんだんだん知らないうちにこうちょっとずつずれていく可能性はあるので。
うん。わかります。
いや、これは難しいよ。努力をしないとね、こう達成できないし、努力してもなかなか達成できないので。
うん。
うん。
ねえ。この間というか、先週末かな。先週の頭ぐらいに、エンジニアリングのテックリードとマネージャーのオフサイトみたいなのがあって、デンバーに行ってきたんですけど。
あ、それでデンバーに行ってたんだ。
うん。
何しにデンバーなんて行ってんのかなと思ったけど。
なぜか知んないけどね、それがデンバー で、今月末 Go ファーコン?Go のカンファレンス、これデンバーで。
そうだね。
で、来月末、エンジニアリングオールハンズ、これまたデンバーなんですよ。
は?なんで?
まあ、ちょっとね、あのね、エンジニア、うちのファウンダーがね、デンバーに引っ越したんで、それが一つの理由ではあるんです。うん。
あ、そう。
あと、エンジニアリングマネージャー、VP の人が何人かデンバーにいて、まあ、デンバー、真ん中だから、こう、東からも西からも、まあ、同じくらいの距離で来れて、で空港から、まあ、都市、ダウンタウンまで電車一本で行けるし、まあ、物価もそんな高くないしで、まあ、なかなかいいんですけどね。
いや、かなりいいとこだよ。
うん。
ボルダーとか、すごく綺麗でいい街だし、
うん。
ボルダーは、キューちゃんが、コーチトレーニングしてたとこね。
ああ。
キューちゃんってわかんない?
わかります。
高橋直子、
うんうん、
マラソンの彼女が昔コーチトレーニングしてたところはボルダーっていう街で、それがデンバーの隣の街なんだけど、すごくいいところ、ダウンタウンとかもすごくよくて。
そうそう。
山も綺麗だし、
うん、
マリファナも。
コロラドオッケーかな、うん。
コロラド一番最初だからね、マリファナ自由化したの。合法化か、合法化したの。
うん。
うん、昔、あれだよね、サンが。みんなこんなとベイエリア高すぎるから引っ越そうぜって言って、いきなりエンジニアが何十人か忘れたけど、100人だか、いきなり部署ごとボルダーに引っ越したっていう、っていうのがあったけど。そういえばサンといえば昔、サンってカリフォルニアの会社だっけとか言ってたよね。何言ってんだこいつはと思ったけど。
僕ですかそれ。
うん。はぁと思って。サンの S はスタンフォードの S なので。
うん。
カロナの会社ですよ、もちろん。で、これを聞いて勘違いしてる人がいたらいけないので言っとくけど、もうないから、どうでもいいんだけど。
ね、うん、
まあ。でもまあ、デンバーはまあ、悪くないよ。結構、あんな真ん中にあるのに、ちゃんとオイスターとか食えるしね。
ああ、なかなかね、良かったですよ。まあ、この間行って、もう2回目ですけどね、これ行くの。
家もまあまあいいし、
うん、
ちょっとまあ、冬は厳しい。じゃあ、まあ、スキー場になっちゃうからさ、街も全部がさ。
そうそうそう。ファウンダーはスキーやスノーボーダーなんで。
うん。
それで、 山でスキーしたいから引っ越したっていう説が濃厚なんですけど。
冬にデンバーに一回行った時、空港降りたら、空港中全員なんかスキーやったもんな。なんじゃここはって思って。かなりびっくりしたけど。まあ冬に飛行機でそこに行く人はみんなスキーやる人って感じだけどね。
うん。
うん。
そう、この間ね、ノルウェー行った時にね、空港から電車でオスロに行こうとしたんですよ。
うん。
そしたら、僕が勝手なイメージで空港が終点だと思ってたから、ホーム二つあったんで、プラットフォーム二つあったんで、まあどっちでもいいだろうと思って、空いてる方に行って、来た電車に乗ったんですよね。
うん。
そしたらなんか、行き先がリレハンベルって書いてあって、
うん。
リレハンベルってどっかで聞いたなと思って、雪山じゃんと思って。
うん。
なんか方向見たらなんかすごいオスロと全く反対方向に、こう電車が向かって行って、
オリンピックやってたね、昔ね。
そう、やべえと思って、次の駅がね、10分後ぐらいに着いて、反対側のやつに乗ったんですけど、もうその駅の時点でもう完全にスキー場でしたね。
いいな、リリハンベル行ったんだ。
リリハンベル行ってないんだけど。
行ってないんだ。
リリハンベル行きの電車に乗ったっていうね。
リリハンベルっていうさ、ドラマ昔あったじゃん？
ネットリックスでしたっけ？
うん。
うん。
あれ、めっちゃ面白かったよね。見てないか。
見てないっす。
ああ、そう。これは、コメディだけど、超絶面白いんで、もし見てなかったら、見れたら、リリハンマー。
はい。
だいぶ古いけど、これは面白いんで見てください。シーズン3ぐらいまであった気がするけど、シーズン3か4ぐらいまでで終わりだから。
ね
そうか、デンバーに CEO が引っ越して、デンバー、いいじゃん、デンバー。デンバーに引っ越せばいいじゃん。
で、それも、考えてはいたんだけどね。まあ、そんな真面目に考えてはないけど。
だろうね。
うん。まあまあ。
アクセスがちょっとな。
そうですね。
うん。そこを、もうそこで、そこに住むっていう、だいぶコミットメントがいる感じがするね。うん、
あと空気薄いっすよ、やっぱ。
それは薄いよ。薄い薄い。もちろん。うん。
うん。
バイクをさ、カルフォニアで買ってさ、カルフォニアのバイクはさ、まあ、車もそうなんだけどさ、排ガス規制厳しいじゃない？
うん。
それで、古いバイクとかだと、デンバーとかコロラド行くとさ、ガス足りなくなるんだよ。薄すぎて。
うん。
うん。だから、エンジンの温度がかなり熱くなっちゃうんだよね。薄くなりすぎると。
なるほどね。
なので、うん。直接ここから、乗っていくと、こう急になんか走りがおかしくなったりとかするんだよね。向こうどんどんどんどん6機の上がっていくと、まあ車運転できないミヤンに行ってもしょうがないけど、
ふーんっていう感じでしたけどね。
デンバー生活できないかもな。できなくはないかもしれないけど厳しいかもね。
まあ一応結構パブリックトランスポート割と充実してますけどね。
ああそう。
まあわかんない。ダウンタウン周りでしか生活してないんで、わかんないですけど。
でもサンフランシスコのダウンタウンよりかは、こう、ホームレス問題とかないんじゃないの？
うん、まあ、それはあるかもね。
死んじゃうからね。毎年冬で、外にいると。
寒かったり、そうそうそう。
寒すぎて。
うん。
サンフランシスコ死なないもんね。
うん。
うん、サンフランシスコはちょっと本当に、ホームレス問題なんとかした方がいいと思うけど。
うん。
プロジェクトやって、ちゃんと住むとこと、トイレと、バスを与えないと、増え続けてるでしょ？
まあ、だと思いますよ。一応なんだ、トランスベイじゃないや。今度球場ができるんじゃないですか、ウォリアーズの。
あ、そうなん？
うん。
サンフランシスコ？
ミッションベイにできるんですけど、そうそう。
あ、そうなんだ。
そこの隣だったか、その近くになんか、作るみたいですけどね。アフォーダブルな、うん。
あ、そうなん？そんな、バスケットボール見に行くところの近くにそんなの作んないでよ。
そうそう、なんか謎なプランニングなんですけど。
あ、まあ、どっかで作るしかないから、それがどこだろうと、安いところで作るしかないのかもしれないけど。
そう。で、周りに、こう、今もう家をコンドとか買っちゃった人は、文句言ってますけどね。
まあなあ、それで家の値段がね、
うん、
下がったりとかしたら、まあ、文句言いたい気持ちはもちろん。
気持ちはわかりますけどね。
なるほどね。
はい。
デンバーな、久しく行ってないけど。 デンバーはあれなんだよね、ケーブルテレビのラボがあって、それで昔テレビやってる時によく行ったけど、そこでテストするんだよね、なぜか。
デンバーで、
そう、デンバーで、デンバーでケーブルテレビのテストするっていうね。だからテレビ屋さんはデンバーに必ず来てテストするっていう、サムソンとかソニーとか、そういうのは昔そうだったんだけど、まあそんなもんかな。
うん、はい、
お腹も空いてきた。
そうですよ、もう3時間になろうとしてるんで。
あ、そう、じゃあちょうどいいね。
ちょうどいい。
ちょうどよくないよちょうどよくないよ、長えよ。
あ、長え、
長えよ、
長えよ、うん、長いですね。
1時間ぐらいがいいと思うんだよな。
誰が言うかって感じですけどね。
気楽に聞けてサクッと終わんないもんだって、2時間とか3時間とかあるといつまで経っても。
そう、うん、リミットを付け、なんか機能が欲しいですね。
うん、
僕リミットないしやってるからな。
1時間ぐらいにした方がいいと思うんだよな。
1時間ね、毎週の方がいいですか、じゃあ。
そうだね。
はい。
毎週アフターショーで1時間ずつ、他の人も入れて。
いいと思う。
うん。でもね、1時間でやろうと思ったらね、このテーマって決めて、その一つか二つのテーマでやる必要がある。だから皆さんちゃんとこうテーマを持ってきてやってるから、1時間とか2時間自分の好きなこと、言いたかったことを言って終わってると思うんだよね。僕何にも持たずに手ぶらで来てるからさ。
まさにね、手ぶらで来てるっていう。
完全に手ぶらで来て。台本も読まずにアドリブだけでずっと演技して。
本当ですよ。これ今日小野と僕会ったけどね、見せてないですからね、広島さんに。
あったんだ。
うん、でも全部カバーしました。
そうなんだ。そういえばなんか、そうだな、なんもないなと思ったけど、まあいいやと思って。どうせいつも会っても適当だから。
多分、送っても送らなくても同じだろうなと思って。
そう、そういうことだね。
はい、じゃあそんな感じですか。
はい。
はい。じゃあ繰り返しですけど、ペイトレオンもスタートしたんで、サポーターの登録をお願いします。リビルド FM スラッシュサポーターの方から、ボタンが2つ用意してあって、ガムロード用とペイトレオン用のボタンが、あります。どっちでも、サポートできるようになってますんでお願いします。はい、じゃあ以上です。広島さんでした。
はい、
どうも
お疲れ様、
ありがとうございました。